トカゲが現れた。第72回クッチレスラジオ。ペロペロ。
はい。
ペロペロ使うね。
ペロペロ。
テンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテ
ンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテン
テテンテテ
ンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテ
テンテテンテテンテテンテテンテテンテテンテテ黒バッグに白文字な感じだったじゃねえかよ。もう一回言えよ。
トカゲが現れた。これ音はいいんだ。
知らないよ。
知らないよね、もうね、もう
知らない。考えた曲だよ今、うん。モンスターが来た時にこんな曲じゃないかなって。
したら緊迫感が生まれるんじゃないかっていう、
うん、
やってるユーザーに、
うん、
あったやったよ多分どっかに。俺即興でテリルルって言えないよ。もうペロペロですよ。
だペロペロ使うなっつった
ら。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。
なんだトカゲの話な。お前別の番組でしたんだからな。
別の番組でですね。
ああ
したんですよ確かに。
そうだよ、もう同じこと話したらこっちがオオトカゲ出すからな。
オオトカゲが現れた。
デリルルルル。言わすなよ。なんとなくちょっとやっちゃいけねえなと思いながらやってんだから。やらすなよ。
その割には言ってる回数が多い。
ああ止まんねえんだよ。歌い出すと乗っちゃって止まんねえんだよ、
う
ん、
最後まで歌いたくなるんだよ、
うん、
大トカゲは現れてないんですけど、うんうん、まあその今言ったようにですね、別の番組でトカゲが現れたらどうしようみたいなことをざっくり話したんです、
うんうん、現れたら怖いっていう話だろ、
うんうん、もう大変だと、うん、僕は何もできないって言ってたんです、
うん、
で現実に、まあ、各とある日の
とある日、
うんうん、とある日の朝にですね、うん、もうちょっと遅刻気味で、うん、急いで仕事に出かけなきゃいけなかったんですよ、
うん、
だからもう奥さんにはもうじゃあちょっともう行くね急いでるからつって行ってくるねっつって、うん、
チューはチュー
えチューはもうチューはセスタよチューあのさ僕急いでるって言ってたじゃないですか。
長えよチューが長えよ。
してねえんだよ。
ドドドドド行ってくれないチュー長えよ。その時間を稼ぎたいがために急いでた気すらするわ。
生徒どういやないんですよチューは。
チュー先生してないの。
チューしてないんですよ、
うん、忙しいから、
うんうん、忙しいからじゃあごめんごめん行ってくんねん、うん、でバタバタっていつもの通りガチャッともう勢いよく玄関のドアを開けたんですよ、
うん
そこでいつもと違うことがありまして、ドアの上の方から黒い影が肩にポンっていったんですよ。
お
で肩の衝撃は一瞬で、うん、今度足の方に刺さっていったんです。
その肩からサササササササって足まで行ったってことね。
あいや伝ってはないです。肩の衝撃はポンって一瞬でもポンはあるんですよ。でその後もう一回、まあ、ポンというか落ちたような感じで一気に床の足の方に。
床の足とお前床と足合体してんの
合体してだから仕事行けないよって俺打つかそのじゃ
床に行っちゃったんだったら足に感覚ねえだろ、うん、足に当たったんだろ
足元に、
うん、
ドンと
足元にっていうのは床なのやっぱ
床です結局は
肩ポン来たあと足元にポン来たのね、
うん、ただイメージ的には、
うん、
イメージ的にはスタッっていうような音が聞こえたイメージですよもう、
うん
うん、でもうこれはおかしいと
うん、
そのもうドア開けた瞬間に肩ポン、うん、床ポンじゃねえと、
うん、
で急いでたけど、うん、バッてこう床をもう振り向いてみたらですね、うん、まあいましたよ
トカゲが
トカゲが、
はあ、
ただまあ朝の、まあ、僕っていうのはなかなかテンションが高いわけではないので、
うん、
あーいえーとか、うん、ギャーみたいな、
うん、
そんな声も出さずにですね、
うん
もう冷静に声一つ出さず、
うん、
うわーっていう感じですよね。
言ったみていいじゃん。声出さず、うわーって感じですよね。で、補ってんじゃねえよ。
ラジオ、ラジオ難しいよ、だってそれ笑わすのは。声出してないですよ。
出してないけど、うわーっていう表情をしたのね。
表情をしました。ただ一声も上げず、冷静に、ね、冷静に、うわーって。まあ、5センチぐらいですかね。
うん。
パッと見。
ちょ。
うん。5センチぐらい。いや、もうちっちゃいですよ。トカゲ嫌いの僕からしてもちっちゃい相手です。でかかったら叫んでますよ、多分。でも、どうしようと思って。ただ僕はとにかくちょっともう遅刻はできないので。
もうそのまま行くだけだろ？
仕事に行くしかないので。
行くしかないってそんな立ちふさがってねえだろって言うの。
何がですか？
トカゲちゃんは。
立ちふさがってないですけど、家のどっかに逃げられたら嫌じゃないですか。
家の中のってこと？あ、どっかにもう追い払いたかったけどってこと？
僕が追い払いたかったけど、追い払う時間はないと。
時間も度胸もね。
度胸はあります。
度胸あるの？チュー。度胸はありま、チュ
ー。長い、長いね、チュー。度胸ね、それぐらいあるんですけど、まあ、本当に時間なかったんで、で、でも奥さんも、もう別の部屋に行ってたんで、呼ぶのもちょっともうどうしようかな。
あ、こことかげいるからちょっとどうにかしといて、とか。
うん。で、今、ドザドザ呼ぶのも何かなと思って。
で、むしろ開けちゃう方がさ、その、なんかあしらで入ってくる可能性あるから、もう丸一日、ほっといた方がいいよな。お前が仕事行って帰ってくるぐらいまでは、ほっといた方がいなくなるだろ。
まあ、ちょっとその作戦を考えたんですけど。
作戦？作戦でもない、なんでもないけど。
大作戦、その大作戦を考えたんですけど。
映画になる？
トカゲね、放出大作戦ですよ。24時間以内に、みたいなサブタイトル。それをね、考えたんですけど、もうちょっとさすがに、もうちょっと焦ってたんで、仕事行かなきゃいけないから。
行け、早く。なんでそんな行かねえんだ
よ。あんまり使ってない部屋があるんですよ。玄関のすぐ近くに。だからそっちの部屋の方に、足でバンって大きい音立てて、うまく誘導したんですよ。
俺すげえ誤解してるかもしれない。玄関を出てからの話じゃないの？
もう家の中にいますよ。
家の中の話なの？
はい。
え、これ聞いてる人伝わってる？大丈夫？
玄関開けたら、まだ玄関内にいる俺の肩にトカゲが振りかかってきて。
玄関内にいるって言ってくれよ。
ああ、すいません。
今どうなの？聞いてる人どうなった？すげえ多数決取りてえよ。
はい、多数決取ります。
家の中。
いやいや。家の中じゃなきゃ。
家の中って言えよ。玄関開けて行こうとしたら上から降ってってなるだろ、
ああ、そうかそうか。
絶対外の話かと思って。
ごめんごめん。俺んちそんなに玄関広くないから、もう開けたら、まだ家なんですよ。
いやいや。どこの家も玄関開けたら外だよ。玄関広いって意味がわかんねえ。何ちゃんと話してよ。
そう。
このままじゃ家の中ずっとなんか移動して困るなーっていうことを、もっと最初のうちに一言入れとけよ。
言ったわ。
お前の想像力、中しか想像できなかったよ。
中うまかったでしょ？
うまくねえよ。
あれ多数決取りたいわ。
多数決じゃない
よ。多数決取りたいわ。
今取っても11なんだから。
あ、そうだね。
うわ、がっかりだよ。
家の中だから問題なんじゃないですか。外だったら僕気にもしないですよ。
だから早く受けつったんだよ、俺。
そうだな。そりゃそうだ。うん。だ家の中だからこそ。
うん。の。で、玄関に一番近いあまり使ってない部屋。
部屋があるんで。
そこで足元ドンドンドンってやって。
で、うまくそのちっちゃいトカゲをそっちの部屋に誘導して、扉をバタッと閉めてですね、封印したんですよ。で、もう仕事行かなきゃいけないんで、もうささっと仕事に行ってですね、行きのバスの中ですよ。で、頭の中でこう、作戦が練られてるわけですよ。さて、あいつをどうしようと。
今玄関だろ？
今、バス？
あれ、お風呂
の中で。そう、俺たお風呂の中で、どうしようかなって頭洗いながら、優雅な朝だな。
あんな急いでた
の。朝シャンですらね。俺湯船だよ、今。朝シャンでもねえよ。
ええね、お前の話どこにいるか分かんないのよ、ちゃんと確認しないと。
そうだよね。あのね、BSS。
BSS？
うん。バスの中。ね。俺もう乗ってるんですよ、仕事に向かって、仕事場に向かって。
バスの上に乗っかっちゃってんの？
そうなんですよ、もう。
ダイハール
みたいな。ダイハール。アンビーって。あるか分かんないよ。こんなタイトルであるか分かんないけど。いや、もう、ダイハードになっちゃうよ。パスも使ったの、俺。
パスも使って？
パスも使って乗ったから、中にいるとは思うわ。
バスの中ね。
バスの中に。
エンジン部な。
エンジン部の中に。 乗りながらエンジンを補修しろ、補給しろ、みたいな。
バスモのここの角を使うと、ほら、この通り簡単に開くのさ。
エンジンぶりなんで乗んだよ、俺。乗りたいのは座席よ。
座席に座ってんの？座席に座って。ちゃんと言って、わかんない、お前の話。
そうだよね。
どこにいるかわかんないんだもん。
う
ん、
俺だって、ね、
聞いてる人どう思った？バスの上かと思ったよね。うん、
多数決取りたいわ。うん、違うんですよ。バスの中とバスでしょうか。はい、乗ってるんです。
うん。座ってんだね。
座ってるんです、うん、で僕は考えるわけです、頭の中で。うん、あのトカゲちゃんをどうしようと。一、うんうん、僕が仕事場から帰ってきて、うん、自分で逃がす。
逃がす。
退治する。うん、まあ、逃がすですね。うんうん、で、二の案があるんですよ。うん、で、二の案が、うん、うちの家はマンションなんですけど、うん、管理人が常にいるんですよ、
うん
うん。なんで、管理人さんにやってもらえばいいんじゃない？
なんでだよ。ひどいだろ。
いやいやいや。
いや、外にいるならわかるよ、うん。玄関先の廊下にね、うん、いるならわかるよ、
はい。
家の中入ってきちゃったの、わざわざ管理人さんが。
やってくれんじゃねえか。2番。
まあまあ、お前の中でもな、それはちょっとないかなと思うけども、うん、2番の選択肢な。
うん、で、3番、
うん。
あの、俺覚えてる会話があったんですけど、
うん、
うちの奥さんが、うん、結構、その、爬虫類においては、
うん、
ゴキブリとかはダメだけど、爬虫類とかにおいては、うん、結構大丈夫かもしんないみたいな話を昔していたと。5センチぐらいのトカゲですから、いくらね、子供がいるうちの奥さんとはいえ、まあ、ほ
う
きとかでバシバシやれば、できるんじゃないか。
玄関まで。3番。玄関まで追い出せばいいんだよね。
うん、そうですね。まあ、それか、あの、ベランダ側の窓がありますんで、
あ、
窓の方までバンバンバンバンほうきでやれば、いけるんじゃないか。
それが2じゃない普通。お前、あえて、もうそれだろ。3にしたんだろ、どうせ。
いやいや、
くそ。2番いらないじゃん。
いやいやいやい
や。やってもらってないだろ、どうせ管理人さんに。いやいやいや絶対2番いらない。だってありえない選択肢入れてんだもん。普通そのありえない選択肢が答えだったら入れていいけどさ。結局3番のその真っ当な奥さんがやってくれたって答えだろ？つまんない3選択だな。それエンジン部の中で考えてた
の。エンジン部の中であっちーな。
あっちーな。もう2かな。
2かな。
でも3
だな。っていうのエンジン部で考えてたんです、うん、僕は。
座ってな。
うん、で、奥さんに LINE で指示した番号が2番なんだ、
う
ん
う
ん。
そうだろ。え、2番なの
?2 番。ちょっと待って。ほら、ほら。2番を僕は選択したんですよ。
じゃあお前3択問題なんか下手くそだろ。もう3番にその管理人持ってこいよ。キャキャキャじゃないよ。俺やられたけどやられてない気分にもなるよ。なんだよそれ。腹立つわ。
2番。
2番なのね。
2
番。管理人が答えなのね。
エンジン部で考え出した僕の答えは、2番
さすが、ちょっと行かれただけあって。
行かれた。なんでエンジン部にいるんだ？うん。2番なんです。やっぱね。まあ、身重の奥さんで。
自分で帰ってからやる。に、うん、奥さんに頼んでやってもらう。3、管理人さんにやってもらう。が、正しい3択の問題の並べ方じゃねえかよ。聞いてる人どう思うよ。
多数決取りたいわ。2番の、管理人さんを僕がやる、
うん。すごい、素のスルーしたもんな、俺な。だろ
あんなないよ、スノスルー。うん。スノスルーしましたよ。いや、だ2番を選んでですよ。奥さんに、まあ、あの、まずは、まあ、でも3はちょっとかすってるんですよ。まずは自分で部屋を開けてみて、あの、窓に追いやれる感があるか、ちょっと確認してみてと。で、トカゲは入ってしまったから、慌てないでねっていうことで、で、それの下の行の方に、で、多分無理だと思うので、あの、マンションには管理人さんがいるので、丁寧に説明して、あの、対処してもらってくださいっていう。
LINE で送ったわけだ。
LINE で送って。で、あの、まあ、結果的にはですね、奥さん自分でやろうとしたんですよ、やっぱり。爬虫類平気って言っただけあって。で、一瞬でダメだったそうです。
見て？
もう見て。
怖えって？
うん。うーってなっちゃったみたいで、迷わず、あの、ドアを閉めて、その部屋の。
はったりだったんだ。爬虫類なら平気かもって言うな、はったりだった。
全然無理っていう。
5センチなのにな。
5センチのトカゲ、ほうきでバンバン無理っていう。もうなんか、素早すぎて無理みたいな。でも管理人さんとこ行って、もう70ぐらいの管理人さんなんですよ。70歳ぐらいの。あ、またトカゲ出ちゃった みたいな感じで、うん、冷静に虫取り網持ってきて。
お、取ってくれたの？
はい。
そういうもんなのかね。管理人さんって言えば、まあ、そうやってくれ
ん
のか。
まあ、そのマンションにもよって違うと思いますけど、だから、その前の違う番組でも話しましたけど、うん、普通のマンションの部屋にトカゲがいるようなとこなので、
うん、
そういう問い合わせが多いのかもしれないですね。
うん、
だまあ、はい、また入っちゃいましたよ、みたいな。
ほんとマンションフル活用じゃん。お前、一戸建て買っちゃったらどうしようもない
よ。いやいや、もう、無理ですよ。
奥さんに隣人の人にさ、うん、みたいな。
でも隣人はやってくんないですよ。ね、隣人はそんな。
ほら、うちにケーキあったからそれ渡して。
渡して、つって。あ、まあ、僕、隣人とうまくやる自信はありますけど、隣人はやってくんないですよ、トカゲは。
ああ、
いや、だからよかったなと思って、その管理人とかが住んでる建物に住んでて。
ああ、でも相変わらず弱いな。夫婦ともどもそんなものに弱くてさ。まあ、いいのかな。まあ、違う話だけどさ、はい、うちにコオロギが出たのよ。
おお、はい。
で、俺はティッシュで掴んで、外に逃がしてあげたんだけど、コオロギだったらどうする？
いや、もう無理です。
無理なのかい？全然自慢になる話だった、お前にとって。
コオロギなんてさ、うん、音でバンバンで逃げるものでもないじゃん。
まあ、でも捕まえようとすると逃げるから、で、コオロギは横とかにあまり飛べないじゃん。比較的前方にしか飛んでいけないから、だからティッシュの構える場所は、後ろから追ってたとしても前にするとか、
でもその武器がティッシュじゃないわ、俺にとって。掴むっていう発想がもうできないから、その放棄的なもので、玄関に追いやるしか選択肢はまずないわ。掴めない。だって俺死んだゴキブリ掴めないんだから、ティッシュで。弱い夫婦だな。
強い子供が生まれてほしいな。
本当だよ。
もう3歳ぐらいでな。うん、パパ、ママ待って。私捕まえるから。つって。菜箸持ってきて。さっパシッ
パシッ、ほらつって、うん。これどうする、
どうする、パパほらどうする、
ウィーウィー
パパチューチューじゃない。何のチューだ。虫にかよ。娘か息子にかよ。どっちだよ。
なんでうちの子そんなビアンカみたいな勇敢な子が生まれてるの。いや、そんな子が生まれたらいいよ。もうベストだよ、もう。
そういうふうに育てなきゃダメだね。
いや、でも各言う僕もですよ。小さい頃は外にいるバッタをですよ、うん。もう手当たり次第にこう探しまくって捕まえてるような子でしたよ。
それ食べてたからだろ。
主食だもん。気持ち悪いよ。もうさ、考えたって気持ち悪いよ。だから各言う僕もそういう子ではあったんです
よ。で、俺だってそういう子でもあったよ。で、今でも大丈夫だよ、うん。うちの実家の近くに蛇が出たっつってね。うちの家族はさ、ほとんどがさ、そういうものが、いやーってならないタイプだからさ。
ないのね、
うん、で。特にうちの母親はさ、今植木鉢は下にいるよ、つって。で、なんか棒でつついてみて。ほら、顔出した顔出したっつって、スマホで写真撮った。
冷静楽しんでる。
で、どうにかでもうちの敷地から追い出したいみたいな。
ああ、まあそれはね。
こう棒をちょっとツンツンツンってやって、ニョルニョルニョルって言ったところをまたスマホでパシャパシャ。こんな大きい。勇敢。蛇かな。
勇敢。でかいんでしょ、だって。
まあ蛇はこんぐらいかな。
いや、もう
30センチ以上あったな。
うん。いや、今の手だと60センチくらいあったよ。いやー、勇敢だわ、それは。
うん。
だ、まあ、コオロギでも、もう無理ですよ。
なんだろうな、もう DNA か、
うん、ただ、じゃあ、このトカゲが出た日が、休みの日だったとするじゃないですか。はあ、じゃあ、自分で何とか多分してましたよ。
でも、ビビってんだろ？
いや、ビビってます。それはビビってます。はあ、じゃあ、結果でも管理人という線はなかったと思います。は
あ、
自分で放棄で外までやってたとは思いますよ。さすがに。
うん。
うん、
でもやっぱ、まあ、青大将だったら？
青大将だったら、うん、もう俺も急、もう死んじゃってるよ、俺も。気絶だ、気絶。
まず肩に絡みついて。
で、
うん、その後足に絡みついて。
絡みついて、うん。で、スマホで撮って。大丈夫だな、俺。俺、ずいぶん大丈夫だな。
今、締められてます。
冷静。うん、ツイキャス。今、締められてます。
ツイッターじゃないのね。動画でね。
動画でツイキャス、はい、締められてます。なんで俺の初ツイキャスそれなんだよ。
下手したらね、自殺の動画みたいになっ
ちゃう。そうだね。これをご覧の方へつってやってるよ。いや、そんなに余裕ないです、僕はもう。青大将なんてそんなもん。うん。まあ、なんとかね。
うん。
うん、小さいトカゲであれば平気ですけど。
うん。
だからもう、そんなようなことがありましても大事件ですよ、うち的には。
マンションに住んでるとさ、
はい、
父をいじらなくなるよな。
うん。
まあ、マンションにもよるよ。 土をいじらないってなるとさ、虫に出会う機会もそういうトカゲヘビに出会う機会もないわけだ。
まあもうないですね。
だからより一層そういうのがダメな子が生まれるとは思うね。ダメなって言ったらあるかもしれない。苦手な子が生まれるな。
う
ん、
だ
から
そうだね。接する機会がないからね。
うん。弱いな、現代人。
ね、やっぱなんだろう、じゃあ庭とかがある家だと、多少は強くなるのかね。
なるんじゃない？だって俺は今大丈夫だからね。
うん、はいはいはいはい。あなたはね、一軒家で育ちましたから。
土とかいじって、カブトムシとかの幼虫出たらもう持ち上げたいもんね。
あ、僕もその、ちょっとの期間でしたけど、バッタをこう、つまみ上げてた時は。
つまみで上げてたの？つまみとして食べるために上げてたってこと？
いや、素揚げはしてないです。
素揚げしてないの？つまみ上げた
って。まあ、その、つまんでたんですよ。
つまんでたの？
バッタを。じゃあ、それ食っちゃってたな。なんつうんだろうな。そのバッタを。
バッタをつまみながら。
つまみながら。ビールを飲んでた。
小学校の時だろ、
俺も飲んじゃってたな、そのバッタを掴んでた。
うん、掴んでた。
そう、う
ん、
時期は、うん、まあ近くにね、アパートでしたけど、うん、まあ土の場所がすぐあったんで、うん、まあそこでやってましたんでね。でや
っぱそこでお前がもっともっとずっと育ってたら違ってたかもしれないところ？
うん、ああ、要はそこから結構長かったですよ。中学校の高学年までいましたから。だやっぱまあダメだったんじゃないですか結果的には。
そういう人間だったってことだな。
どっちにしろ。ああ、うん。だからまあ うちの子にはそういうパパコオロギっていう子には
やってほしいよ。
には育ってほしい。
こっちは育ってほしいよな。
うん。
そう思ってほしい。
うん。うん。それはそうよ。そういう子に育ってほしい。
で、虫嫌いの奥さんがいるとうちみたいにね。
うん。
もう虫持ってこないでってなるよ。触んないで触んないでとか。セミとかがちょっと弱っててさ、どかしてあげたりしたいじゃない、
うん、
ね、その通路とかにいたら、うん、だけど触らない。子供には多分触らせてほしくないと思ってるんだからね。俺は全然触るけど。
あ、じゃあそういう子育つよ、うちも。
なあ、
うん、
言ってやれ。バムクヘンに言ってやれ、今、
ね、この場で。バムクヘンに今ね、
うん。
俺たちはバムクヘン。俺たちはそういう小さな生物が苦手かもしれない。だから子供に非はない。子供にはそういうのが大事な子に育ってもらおう。
うん。
チュー
長いよ。
ああ、ごめんなさい。ごめんなさい、ちょっと、うん、電波を。
で、お前最初ペロペロ言ってたのか。
何ペロペロ。
え、チューの延長のペロペロだよ。
そんなのしないわ、最初にペロペロ。
お
う、うん。ああそんなエロスしないわ。急いでんだから、こっちは。
そうだ。
仕事行かなきゃいけないんだから。
本当だよ。
ペロペロしてるか。ありがとうございました。
まあそういう話ですね。いい子供が生まれるといいですね。
ありがとうございます。
強い子供が生まれるといいですね。
ね、本当ですよ。ありがとうございます。
メールが届いています。
ありがとうございます。
お読みします。クッチネームライムスカッソー。
ありがとうございます。
本文、8月に横断歩道とアスレチック放送局のメンバーが参加する日帰りドライブ旅行に参加させていただきました。
お、
これはですね、ちょっと説明すると、長いかもしれませんが、横断歩道という団体、我々ではなく、メガネタマーニ、どうも、メガネタマーニと申します。
いろいろ順序が、どうも、マシュルです。
遅い自己紹介で申し訳ございませんね。本名の方を先に言うところだ。
ね、やっております。菊池翔がっていうところでしたね。順序がいろいろ。
このメガネタマーニが横断歩道という団体に所属しているときは菊池翔という名前でやっているんですけれども、菊池翔がですね、横断歩道の生放送という番組で、ちょっと、横断歩道のメンバーでお出かけしたいと、
うん、
で生放送聞いてる人の中で参加したいという方がいればぜひ参加してくださいっていうことで、
はい、
でメンバーを募ったんですけれども、うん、リスナーさんの方からお二方、
はい、
そしてまあ横断歩道というのは菊池と小高雄介という男がもう一人いて、二人プラス元メンバー、そしてアスレチック放送局のマシルを、まあ一応ね、人数も全然足りてもないから、はい、誘おうということでね、
はい。ありがとうございます。
で参加したわけですね。はい、だから、この番組を聞いてる方で、そんな企画があったのと思った方は、別にアスレチック放送局でも、このクッチレスアラジオの企画でもなかったので、
うん、
まあ、こういった情報も何かあるんだと思って気になるという方はですね、横断歩道の生放送、もしくは、それをアーカイブして過去放送分として聞ける横断歩道のオクラというサイトの音声もですね、うん、今後ぜひチェックしていただけたら
と。いただければ、うん、こんな情報が載ってるかもしれないと、
うん。
はい。
ということですね。で、それに参加してくださったのが、ライムスカスさんです。
はい、ありがとうございます。
続き、メガタマさん、マシュルさんと実際に会うのは、去年のマシュルさんの結婚式以来だったので、まずはお会いできるだけで嬉しかったです。そうですね。 去年のマシルの結婚式に参加しましたね。あ、まあその時の話はね、過去放送分で聞いてみてください、はいはい。なかなかライムスカッシュはいいキャラクターですからね。
いいキャラクターです。
続き、そのドライブ旅行のエピソードはいろいろありますが、その詳細につきましては横断歩道の番組の方で話されているので、私のメールでは割愛させていただきます。
うん、
私が印象に残るエピソードとしては、私の北関東で行きたかった場所である華厳の滝に連れて行ってもらって、華厳の滝の前で一瞬だけシャツを脱ぎ上半身裸になって目がたまさんに写真を撮ってもらったことが印象に残りました。あ、まずじゃあここまでにしとこうかな。ライムスカスさんがですね、行きたかったところというのが華厳の滝なんですね、
はい。
参加するメンバーそれぞれ行きたい場所というのを言ってそこを回っていくという、うん、旅行だったので、ライムスカスさんの希望が華厳の滝と、
うん、
そこで、
ね、採用されて、
うん、
はい、
でそこに行ったんですけどね、なんかこう本当にね、人もいい感じに空いてて、
うん、まあね、多くすぎず、
うん
うん、
写真撮る時もちゃんとシャッターチャンス逃さなければ周りに人映らずに、
うん、
うまく撮影もすることができるぐらいの、うん、感じでね、
ちょうど良かったですね。
で超涼しくてね、
はい、
あ、楽しかったんですけどもね、ライムスカッシュはね、あの筋肉自慢の男の子なんですよ。もうこのプニプニした体型のメガネ玉を嘲笑うかのように、メガネ玉、メガネ玉さんお腹触ってみてくださいとかね、すぐに言う子なんですよ。
でまあね、ここはちょっとちゃんと理解してほしいんですよね、
うん、
向こうの方からちょっと触ってみてください、
うん、言う子なんですよ。
そこを理解してほしい、
うん
うん、
だけどこの華厳の滝をバックにね、お前もね、その自慢の筋肉ボディ見せつけてやりたいだろう思ってね。一瞬だけ、一瞬だけだよ、一瞬だけ脱いだ時にすぐ写真撮ってやるって言ってね。まあ今考えればですよ、コンビニの霊ケースで写真撮ってるような男と変わらないんじゃないかと。ピザ生地を顔に貼り付けて、バイト同士で写真を撮るのと変わんないんじゃないかと。
今流行ってるね、
うん。うん。なんかちょっとね、申し訳ない気持ちに後からどんどんどんどんなってきたけど。
うん。
でもこれは、これは別にネットに上げたわけでもないし。
はい。
その裸を見た人がいるとすれば多分4、5人ぐらいだと思います。
うん、もう本当一瞬でした。
ほんと一瞬。ささささ、ふ、うん、パシャ、さささ さって切るぐらいの、
う
ん。
それがもう一瞬のうちにね。
うん。まあいいショットがまた撮れましてね。
いや、ブレもせず。
うん。うんで、まあ、こんな感じで写真を撮ってあげたら、大層喜んだそうな。う
ん、うわめでたし、めでたし。
続き。
はい。
また、車を降りるごとに座席をくじ引きで決めたのですが、そこで3人掛けのシートで、ライスカが真ん中で両隣にメガタマさんとマシルさんという席になってすごく幸せでした。またお二人に会える日を楽しみにしています。ということですね。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
おー、そうですか。まあ、クッチレサーコンビにね、挟まれてね。まあ、別に僕たちはたまたまですよね。
いや、僕たちはたまたま
ですよ。あの、くじ引きで決まった席に座って、別に、うん、おい、お前、クッチレサーラジオに挟まれて嬉しいだろとか、そんな立場で話してませんからね。たまたま座って、ちょっとね、真ん中の席は辛いだろうみたいな、ちょっかいを出す程度ですからね。
うん
はい
うんうん、たまたまライスカーさんがね、うん、ライムスカッシュが真ん中になったんですよね、うんうん。
でね、真ん中になった時の話じゃないんだけど、
うん
二回目のその席替えの、その後の席替えの時には、
はい、
その三列シ、三人掛けシートに、ライムスカッシュが真ん中で、その隣にメガネタマーニで、その後ろにマシルと他のメンバーっていう感じの座席になった時があったのね。
うんうん、
だからライムスカッシュの隣にマシルがいないバージョンもあったのね。
うんうんうん、
その時に、だからメガネタマーニはね、
うん、
こう、ちょっかいですよ。
うん、
ライスカの乳首をね、
うん、
ずっとこういじってたの。やめてください、やめてください。お前触ってほしいって人間だろうよ。乳首をずっとこうさ、そこの話書いてねえんだよ。印象に残ったのは、メガネ玉兄さんに乳首をコリコリされたことです。書けよ。
だって書かなかったってことは、素で嫌だったってことじゃねえ。
別にほんとつねってもないよ。
うん、
優しいくさだけよ。こう、ちょっとメガネ玉兄はドアにもたれかかりつつなね、体勢で、
うん、
こう手をちょっと上げればもうライムスカッシュの胸元だったから、うん、こう、もう、会話は関係ないけども、
うん、
手だけはこう、乳首をいじってたね。
まあ、なんかみんな知ってるかな？ライムスカッシュさんは男の子ですからね。
ああ、そうそうそうそう。うん、
女性じゃないですから。うん。だそのね、胸元にある乳首を、うんまあ、コリコリっといじってたわけですけどね。うん、まあ、書かなかったってことは、嫌だったんじゃないですか？
まあ、そういうことになるよね。ね、あと印象に残ってないっていうか、
ね、あ、どっちか
ね、もう記憶から消したみたいな。
消したみたいな。うん、どっちかですね、うん。うん。自分の中にしておきたいか、自分のだけのものにしておきたいのか、うん、
言いたくなかったのかな、うん、幸せだったから。
うん。うん、か、素で超嫌だったか。
どっちか。
消したい記憶か、どっちかです。二択。
でも3はね、管理人さんに相談するの。さあ、どれだと思う？
2、2の。さっきので言うと、3択ベタだから。いやーね、いや、楽しかったですよ。うん。なんか、ありますか？他にエピソードは。
いや、もうね、ライムスカッシュさん書いてある通り、横断歩道の番組の方で、こう、全部の流れを話したんで。
ああ、そうですね。うん。
あとは、マシロをつつく話ぐらいかなと思って。
なんすか、マシロをつつく話って。
まずね、こう、待ち合わせがありましてね。うん、で、バーベキューをしたんです、最終的に、
うん。
でもそのバーベキューをするというのは、バーベキューがしたいという希望を出した、メンバーにしか話してないんですね。
うん、はいはいはいはい。
だから、マシルはバーベキューをすることを知らないで、うん、で、バーベキュー場に着いてから、あ、バーベキューなんですねってなるわけ。
はい。
ライムスカッシュさんが、華厳の滝が希望で、華厳の滝に行くことはライムスカッシュさんしか知らなかったように。うん、だから全てを知ってるのはメガネとマーニー。
うん。
と、その行き先々のそれぞれの一人ずつしか知らないわけ。
うん、で、マシルは何にも知らないわけ。
そうです。
うん。
そのね、バーベキューに行くっていうことを黙っておきたいの。
うん、
ね、マシルには当日、その時間、そのバーベキューをやるという直前まで黙っておきたいのに。
そりゃそうよ。
朝の待ち合わせの時ですね、そのバーベキューを一緒にやるって分かってるメンバーと、そのバーベキュー道具を整理してたんですね。クーラーボックスに全部詰めてたんですね。で、待ち合わせ場所はレンタカー屋だったんですね。マシュルから連絡が来たんですね。今着いたけどどうしたらいい？あ、レンタカー屋インディアの前で待ってて、って送ったんですね。で、僕らはバス一緒に乗っ、他のメンバーとバス一緒に乗ってて降りて、で、バスを降りたところからレンタカー屋を歩いて、まあ3分5分くらいかかるんですね。だからその場でちょっと整理しちゃおうつって、バス降り場のところで、クーラーボックス開けて整理をしてたんですね。よーとか言って、後ろから声かけてきたやつがマシュルで。おめえ来んなよ！もう朝のね、なんかあんまりテンションも上がりきってない状態でね、そんな状況になって、おめえ来んなよ！つって、あっち行け、あっち行け！いいから、あっち行って。あっち行ってお願い。もう、レンタカーで待ってて。つって。いや、俺逆の立場にもなったよ。なんだこの旅の始まり。
いやね、
マシューも、がっかりだし、うん、俺もがっかりだし、あー、最悪のスタート。戦略の幕切れだと思って。
普通の人だったらね、
帰ってね。渋滞イラッとさせたもん。
集合前に友達をね、行く友達を見つけたから、うん、おはよう、ようって気軽に声かけたら、
うん、
あっち行ってあっち行ってあっち行ってって言われる、この感じ。
くんなっつって。それがまたさ、冗談かと思ってさ、一歩二歩近づいてくんだもん。あっち行けっつってんのっつって。で、レンタカー屋に行ったらいなくてさ。どこ行ったんだっつって何回も電話してもってさ、なんか繋がんなくてさ、そしたら近くのコンビニに行ってるとかもごたごたイライラした出だしでしたな。
そうでしたね。いや、でももう、まあ僕もね、まあ見て、申し訳なかったですけど、まあもう記憶から消しましたよ。
消したの？印象に残ってなかった？
印象に残ってなかった。もう消しました。僕も大人ですから。
でも俺もちょっと、焦りプラスイライラあったよ。だってレンタカー屋で待っててっつったんだからさ、なんかお前も察しろよ。クーラーボックスなんか持ってきてるわけねえだろ、普通の旅で。なんかあれ見ちゃいけねえやつだと思ったらさ、もう見かけても声かけずにレンタカー屋の前行けよ。
バス降りたすぐそこでやってんじゃねえよ。降りるバスの降り場一緒だろうがよ。
で、お前着いたよっていうの早すぎたんだよ、送んの。お前バスの中だったらまだエンジン部の。
まあ、エンジン部の中じゃないけど、まあ、バスの中で役着いたよ
って。着いたよじゃねえ。着いてねえんじゃねえよ、
役着いたよ
って。役着いたよじゃねえよ。
幕開けがね、ちょっとやばかった
です。あれはひどい。いや、俺メガネとマニアの立場だったらちゃんとレンタカー屋に行くわ。
いやいや、俺も行くよ。
行ってねえじゃん。声かけてきたじゃねえかよ。
バーカ。いや、俺も、あなたたちを見かけなかったら、行くよ。これはわかりますよ、ね。
鳥向いじゃねえか
よ。これはわかります
よ、ね。鳥前だもん。うん、
バス降りたら、いたの一緒に行くじゃん、レンタカー屋、そしたら普通。
いやいや、見て、もっともっと状況を見て、なんでレンタカー屋で待ち合わせてたのかなとか、いろんな状況を把握してよ。
なあ、まあ、そこまではわかんないよ。
でかい箱になんか詰め出してるぞ。車でのただのドライブ旅行みたいな感覚なのになんだあの荷物は。釣りでもすんのか 見ちゃいけないやつだって思え。
ああ、まあそうだけど、でもそこの時点ではマシルには何も知らせない旅っていうのも聞いてないからね。これもちょっと分かって。
え、お前には何も知らせないだろ。
いや知らせてないけど、なんだろう。じゃあ最初こういうスケジュールで行くからって教えられるかもしれないと思ってましたよ、僕は。だからその時点では、マシュルは最後の最後まで何も知らずに連れて行かれる旅だっていうのは、知らなかった。
お前なんで自分だけ特別な立場と思ってんの？
何が。
そのなんか予定を企ててる時もそうだったよ。で、どこ回るんですかって聞いてくんじゃねえよ。みんな内緒なの。みんなはとりあえず自分が行きたい場所がどこだっていうことしか知らないの。それぞれ行きたい場所はその場所についてから誰々さんの希望の、どころこスポットに着きましたなの。そういう旅だっていうことを説明してんのに、本当に教えてくれないやつですか？聞いてくんなよ。で、なんでお前当日もなんか結局は教えてくれると思ったのか言ってんじゃねえ。ついてからのお楽しみだって何回も言ってるじゃねえ
か。悪かった。それは悪かった。ただ一個日を認めて、バス降りは、すぐそこ
だから。その時一緒にいたやつ、もうすぐ反省した。ここでやるべきじゃなかったなって言ったよ。追い返したお前に対してももうそこで俺は罪悪感あるんだから、ちゃんと。あんな始まり俺だったら耐えらんないと思うもん。行って行ってもう行って何言ったよもう早く行け
振り返んな最低だよね。まあまあ僕は別にイライラも少しもしない人間ですから。びっくりするのはそこでもイライラしないっていう。
まあまあね、うん、そのレンタカー屋でねコンビニ行って戻ってきてからも、うん、もう普通な、うん、このこういうこれがマッシュだからこそメガネとマリが成り立つんだよな。
何にも別にあっち行って振り向くなって言われてもイライラもしない。ああ、もう普通にレンタカー屋に向かう俺。ああ、うん、
でも俺だったら耐えらんない。
耐えらんないよ。これから遊ぶのにさ、あっち行って。
まあね、
そんなね、ああ始まりでしたけどね。
まああと中身、そうだね、強いて話すならお前がかき氷をサービスエリアで買ってたことかな。あのね、結局は食えなかったんですけど、天然氷のかき氷屋さんに行くというプランもありまして、うん、でもそれは売り切れて食べれなかったんですが、そのプランを知らずにマシルはその現地に着く前にサービスエリアでかき氷を食べてたと。もう他のもね、かき氷屋に行くということを知っているメンバーとクスクス笑ったやつ。サービスエリアで散々悩んでかき氷食ってみるよ。あとで天然氷の食うのにな。
まあね、結果食えなかったんです
けど、ね、結果食えなかったからマシルの一人勝ちよ。かき氷あの日食べれたのはお前だけだからね。
ありがとうございます。はい、
で、もう一つ褒めたいのは、はい、楽しいトークという番組でサービスエリアの回で話してた時に、はい、お前は何も買わなすぎると注意をした。だからお前は必死になって何か一個買おう、何か一個買おうと思ったんだよな。だからサービスエリアで物を買ったのメガネたまにとマシルだけだもんな。
あの時ね。
俺は手作りアメリカンドッグ買って食べてた。
食べてましたね。で僕はかき氷一人で食べてましたよ。
超バカにした目で見てたからね。あつかき氷食って、あとで美味しいの食うのにって思ってたけどね。まあまあいい負けだから。
まあ、勝ってもねえけど、まあまあ、ね。だその時にね、かき氷を選ぶっていう僕ね。
全然ね、そのサービスエリアご当地感のないやつ
ね。ないやつね。うん、他にもあったんだけどね、ご当地の何かね、うん。でも普通のブルーハワイ頼むっていうね。まあまあ、そんなこともありましたよ。
で、結局ですね、結果的に言うとね、マシュルに伝えずに行った方が旅は盛り上がったという結論でございますよ。やっぱね、マシュルのリアクションっていうのはいいからっていうのは余計だからって意味じゃなくて、良いから。
ありがとうございます。
次行くところはここですって時に、うおーとかね、言ってくれるキャラクターっていうのはね、やっぱ大事ね。
一人は行った方がいいですね。
今回行ったメンバーっていうのは冷静な方とかね、ちょっとリアクションがあまり上手でない方とかね、そういう方が多かったからね。だからお前みたいなね、チャランポランがいた方が楽ですよ。
まあ一人ね、一人チャラン、全員チャランポランだと大変になっちゃうんですけど、
だからお前一生そういう立場でいた方がいいの。俺と一緒に、こそこそ、結局、どこ回るんですか？聞いてくんじゃねえ。お前そういうタイプじゃねえんだよ。
俺は他の人がかき氷の食べんの見てて、クスクス笑ってるタイプではないってこと
だよ、ね、ないないない、例えば男、お前含め男5人でディズニーランド行ったとするだろ、なんかシンデレラ城かどっか行った時に、この件でなんか倒したい人って言った時に、はいはいはいはいって手挙げんのかお前だよ。やりたいですってお前が言うんだよ。そういうキャラクター。
で、行った方がいいってことですね。うん。いや、もう任せてください。そのまま、このままで言いますよ。
な。
はい。
楽しむときに、とことん楽しむ。
はい。うん。そういう男で言いたいと思います。はい。
よかったよ。
ありがとうございます。総
合的に。
ありがとうございます。
朝申し訳なかったと思うし。
ね。始まりはあれでしたけど、いや、結果すごい楽しい旅でした。ありがとうございました。
はい。はい、ね、参加してくださったライムスカスさん、そしてもう一方ね、クチレサーの常連リスナーの方でもあったんですけどね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
続きましてのメールもですね、
はい。
クチネームライムスカスさんの、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。先ほどとは全く関係のないメールでございますよ。はい。本文、メガタマさん、マシルさん、こんばんは。
こんばんは。
まずは前回のクッチでお便りさせていただいた背の高い女性についてのエピソードです。ね、ライムスカスさんはその背の高い女性が好きなんじゃないかと、はい。だからその背の高い女性が背の高いライムスカスさんではない男性と話しているのを見て嫉妬してしまっているんじゃないかという話をですね、うん、したんですけどもね。うん、その話ですね。私の身長は173センチで、確かに私は学生の時に168センチぐらいの人が好きでした。
う
ん、その理由はその人の性格が明るく、こんなダジャレばかり言うライスカにも積極的に話しかけてくれたので、まずその点で好きになりました、
うん、
ただそれだけで好きになったのではなく、おそらくその人の胸に惹かれたのではないかと思います。その人の胸は他の人に比べて少し大きめだった印象があります。背の高い女性と平均身長の女性の胸のサイズが同じな場合、胸の位置を比べると男性の目線から見た時に背の高い女性の胸の方が目につきやすく、多感な時期の学生ゆえにそういうところに目が行ってしまって好きになったと思います。最近何かの記事で読んだのですが、人を愛するという感情は本来女性にしかなく男性は持っていないそうです。女性は人を好きになると内面も含めてその人を好きになるそうですが、男性の場合はその人の体だったり仕草だったりエロされ相手を求めるそうです。以上です。まずね、前回散々身長が高い女性がどうのこうのとか話をしましたけれども、うん、今回のメールで分かったのはライスカは胸デカさんが好きだということですね。おっぱいの大きい人が好きだということですよね、う
ん、おっぱい成人だと。
でさらに背が高いとその胸の位置が自分の目線により近くなるから、大きさが大きく見える、より大きく見える、つまり胸がとにかく大きい人が好きってことね。何この長い文章は。いいえ、身長は関係ありません。僕は胸が大きい人が好きです。でいいよ。長い。
平均身長の女性の胸のサイズが同じ場合とかじゃんね。おっぱい大好きでいい。
学生時代にね、168センチ、確かに女性では大きいかもしれませんよ。で、その人が好きだった理由が結局おっぱいってことなんだから。
冷静な分析ですね。
まあ冷静な分析だよ。いいよ。うん。
うん。
背が高いとね、より目の前にあるから。
胸の高さが来ると。
うん。
おお。
でもあれだよね、ちっちゃい子だったら胸のこう谷間が覗けちゃうよね。
うん、はいはいはい。そういう身長さ
でね。そういう見方もあるよね。
うん。それはそうなんだよね、ライムスカッシュ。そういう約束もあるよ。
どういうことだ、うん、それともおっぱいがとにかく目の前に近づいてれば近づいてるほどいいか。そういうことだからな、でも。そういうことになっちゃうからな。目の前に近くて大きいおっぱいを持ってる人が好きですになるからな。
でもさ、ナイスカーの身長は173なんでしょ、
うん、
190ぐらいじゃない？そのライスカの目の前に胸が来る人は。
目の前と言っても、中心は目の前じゃないよな。
うん。
胸のこう上あたりが目の前だよ、うん、それでも。うん。なんか女性に座ってもらえよ、もう。
いやーね、おっぱい大好きだったと。うん。ライスカさんは。
うん。
で、結局ですよ。
うん。
前回の話に出てた。
うん。
性の高い人は、うん、今の好きな人なのかっていうことが、
うわ、言ってないね。
はぐらかされてるんですよ。
まあそうじゃないってことじゃないの。
まあまあそういうことなんですかね。
触れてこないから。
うん。
うん、
さっきのね、あの、メガネたまりにずっと乳首をコリコリしてた件もそうですけど、うん、触れてないということは、
うん、
うん。違うということなんですかね。
違うということかね。
うん。
うん。
まあそれならそれでいいですよ。うん。
メガネたまりにもある意味、こう、おっぱいが大きいけども、そういうことも全部、暗に隠してる感じ。
その三人席に座った時、目が玉のおっぱい、大きいおっぱい見てた、
うん、
はたまた肘でつついてたかもしれないですよ、
うん
うん、
で僕が触りたいのに触られてるというもどかしさ。
ド変態ですね。
はい、おっぱいの話をしまーす。
しま
ーす。まあ、今回の文章だとね、こう、人を愛するという感情が、
はいはい、
女性にしかない。女性にしかないと。人を好きになると内面を含めてその人を女性は好きになるけども、男性の場合は体、仕草、エロさで相手を求めるそうですと。どうですか？
いや
ー。まあ、体は違うもんな。
どういうことですか？
いや、マシル、マシル。体違うもんな。
体違う。体違う。
だから、仕草かエロさだよな。
あ、体違う。
体違うもんな。
なんでその決めつけなんだよ。体かもしんないじゃん。
体？
だいたい体も相当エロいですよ、その。
エロいの？
体を求める
って。バームクーヘンなの？
ちょちょちょ、バだよ。バームクーヘンだよ。
それエロいの？
ちょ、わかんねえけど。いや、ちげえよ。
ババって。ババだよ。何？どういうこと？どういうこと？俺はエロさが言ってんの？バームクーヘン。
ちょちょちょちょ、バだよ。
だよって。だよってなんだよ。
いや、そんなんじゃないですよ、ちょっとバームクーヘンは。
うん。
可愛いんで、うん、バームクーヘンって感じです、
う
ん。
はい。まあでもね、見た目だな。体ということは置いておいて、
はいはい、
見た目から入ってったってことは間違いないか？
好きになった最初がですか、
うん、
まあ見た目からじゃないですか。そこはだって否定はできないですよ。やっぱね、全身昆布まみれみたいな女性だったら好きにならないですよ。
よく言えよ、まあ、自分で、僕は、面食いなんで、とか言って
る。うん、だから別に隠してないですよ。僕は、うん、バームクーヘンの見た目を最初に見て好きになりました。入りはね。
うん、いいじゃん。胸張って言えよ。
胸張って言うよ。ババ。
ババだよ。
ババだよ。で、でも、結局、何これ最初のことを言ってんの？結局のことも言ってんの？
いや、愛するという感情は本来ないって言ってるね。
じゃ、結局。
男性には。
結局男性は、うん、まあ、結婚してもいいですけど、5年経っても10年経っても愛してないっていうことですか？
うんだ、お前はそういうことだな。
いやいやいや、愛しとるよ。
愛してるの？だってお前今納得しそうだったじゃん、ライムスカッシュのこれに。
入りは体、入りは見た目体でしたが、うん、今は内面も含めて、
で、お前は、好きになってるって言えんのね。
うん。はい。
じゃあ、このライムスカッシュのメールが違うってことね。
まあ、その、ね、ライスカーの持論ならあれですけど、なんかの記事で読んだぐらいですから、うん、まあ、ちょっと信憑性には欠ける気がしますけどね。
うん。うん、まあ、ファーストインスピレーション？
はい。
その、最初のきっかけっていうのは、まあ、これで間違いないのかなと思うけどね。
うん、はいはいはい、はい。
女性は内面とかさ、そういうところから見る、あ、まあ、人によるかな。
ね、人にもよるよ、
人によるね、
女性も最初は外見も少しは見ると思いますよ、うん、やっぱ。
だって今よく読んだらライムスカッシュさんの文章ちょっとおかしいんだよね。女性は人を好きになると、
うん、
内面を含めてその人を好きになるそうですが、
うん、
いつ好きになってんだよってことだ。女性は人を好きになるとその人を内面を含めて好きになるそうですが、じゃあちょっとおかしいもんね。
まあ、ちょっとおかしいですね。
うん。
うん、
だ最初の段階じゃないの？
まあそうですね。
うん。
入りが
女性は比較的内面から。
この人誠実だな、うん、面白いな、で好きになり、
うん、
男は、お、なんか胸でけえな、うん、顔かわいいな、
うん、
うん、いい匂いするな、うん、で好きになるってことですか？
胸がでかい、顔がかわいい、いい匂いがお前の三大要求。
ちゃ。
さすが一番胸がでかいだな。俺だったらその例えを出すときも顔がすごい可愛らしいスタイルがいいっていう言い方するけど胸がでかい顔が可愛いってなるんだな。いやこれはもうあの本能だからお前の
さっき話してたから
お前の本能の話。
おっぱいが大きい人好きなの隠さないですよ僕は。だから僕は
で第一
顔
第一は顔な
顔です僕は面食いなんで。
あ、そうか。はい、バームクーヘン。
うん、じゃ、ババだよ。何なんだろう。じゃ、顔、
うん。
やっぱ隠さないです。僕は顔で。うん、
顔、
うん。
次が？
いや、なん、そこからは別に、もう、おっぱい大きい人は好きですけど、
うん、
まあ、スタイルでいいですか、
うん、
じゃあ、
うん。
で、まあ、でも匂いも違いますけどね。一応ちょっと例で言っただけで。
うん、
例で言ったってことは匂いなんですかね。
中身の話しないんだ、お前。
違う、だから、さっきのに戻っちゃいますけど、僕は3本目に匂いって言ったわけじゃないですか。
うん、
例えですよね、
まあ、
これは。
まあ匂いあるんじゃない？
うん。
だっていつも臭かったら嫌だよ。
あ、じゃあ、それは確かに。でも内面も大事ですよ、もちろん。
うん。
フィーリングが合うとかね、うん、よく言うじゃないですか、結婚相手は、
うんうん、いやそんなことないよ、男はね、なんか外見だけで考えてないよ、
うん、ああそれは分かってほしい、
そんな知識で翻弄されるんじゃない、ライムスカッシ
ュ、うん、ああおっぱいらばっか見てんじゃない、
おっぱい見てんじゃないよ中身を見なさいよ、
中身を、おっぱいの中身を見ろってことじゃないよ、ああ、うん、捕まるよ、うん、さんざん
でもね、ちゃんと前回の中でね、返信をいただきましてね。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあコーナー行きますか。
コーナー行きますか。
うん。
はい。
マシル、アイドル化ゲーター
イェイイェイイェイ
が現れた。歌わないよ。このコーナーは動画共有サービスサイト YouTube を駆使してマシルをアイドルにすることを目指したコーナーで、仕組みは毎月リスナーさんから動画のネタを募集して、その中から一つだけ採用し、実際に YouTube で公開します。2013年の1年間で採用された全13個の動画で見事、年内で合計1万5000回の視聴回数になったら今年の目標を達成とします。みんなでどうにかマシルをアイドルにしようぜ!
しよう!
ってことですね。
いやー、このマッシュルアイドル化計画、
う
今月はちょっと動きがあった月なのではないでしょうか。う
ん、まあ正確に言えば8月で先月な。
はい。まあ先月ね。うん。この間。だ
と思うよ。
はい。
まあまず一つ一つ整理していこう。はい、慌てない慌てない。慌てないよ。慌てない。あの動画はまだちょっと触れないよ。慌てない慌てない。
いや僕は慌ててないですよ。はい、
慌てちゃダメよ。
はい。
ね。まずはアンパンマンのオリジナルストーリーを作るっていうことを試しましたよね。
もちろん、だって前回もね、言ってたのがそれです、
で、タイトルがちょっと変更になりまして、うん、アンパンマンのオリジナル紙人形劇をやってみたとなっておりますね。
はい。
今のところの再生回数がですね、
うん、見てみ
ましょう。これね、YouTube ってね、301回で止まっちゃうらしいんですね。で、これなんで止まっちゃうかというと、ちゃんとデータを算出できていない時に止まっちゃうみたいで。
ほう。301回
で止まっちゃうんですね。だから301回は再生されてるけども、
うん、
人数的に複数再生されちゃってるということで、いろいろと301から増えていかないんですね。
だから同じ人が2回見ちゃうと、
そういうのをカウントしないようになってるんですね。
はいはい、
だから再生は301回にはなってるけども、もっと本来は人数的には下ですので、ちょっと集計してますのでってことで301から増えていかないんです。で、実際の再生回数はですね、人数を抜きにした再生回数は140回でございます。
あら、うん、そういうのは分かる。
それでも、うん、それでもなかなかのね、再生回数じゃないかなと。
いやいや、だって上げてからまだ間もないですからね。
うん。で、高評価数が5。
うん、5。
低評価数0。
おー、高評価。
で、コメントが1件来ておりますね。
お
ー。ライムスカー
シ。ありがとうございます。
メガネタマーニさん、キャラクター作りなど、いろいろお疲れ様です。ご苦労なさったと聞きます。完成度高いと思います。マシルンルン、マシルさんにそっくりでした。クッチー企画なので少しおふざけが入ったアンパンマンかなと思ったのですが、本当のアンパンマンにありそうなエピソードでびっくりしました。テレビでやってもいいんじゃないですか?小さいお子さんが見ても勉強になる一話だと思います。マシルさんのセリフの読み方も気持ちがこもっていてよかったと思います。
ありがとうございます。
というコメントが動画に貼られておりますので、
はい、
お読みいたしました。
はい。
いやー、まあ、一つ一つ触れていきますとね、うん、メガネタマーニさんキャラクター作りいろいろお疲れ様と。これはね、作ってる模様を別番組で話したんでね。もう、しんどいと思って。深夜にアマちゃんやってくれてありがとう。アマちゃん見ながらなんとか作ることできたよっていう。
CM ないからね。アマちゃんは。
うん。まあ、時にはアマちゃんが敵にもなるけどね。進まねえよ面白くてみたいになるけどね。でもなんとかこう。
はい。まあね、一番敵だった、メロンパンナ、
うん。メロンパンナちゃん。これ動画見てくれた方はどうかな、他のところでもね、自分は感想を聞けてるんだけどね。
うん、はいはい。
クオリティ高いですね、みたいな。
おぉ
とこ、ことをね、ツイッターや他でもこう、声をいただきましてね。
まず、クオリティは高いよ。
もう、ありがとうございます、感じ。うん。
夜な夜なやった会話あったよ。
あったね。アンパンマンは、パーツ的に、こうね、お察しができるように簡単なんですよ。
うん、
ただ、メロンパンダの野郎は難しい。顔を見てくれ。なんであんな網目の線があるんだ で、その網目の線の色と、その目のあたりだけ色がなんで違うんだ一番見てほしいのは瞳の奥だ。瞳の奥だぞ。決して心の中とかそういう意味じゃないぞ。実際の瞳の色を見てくれ。アンパンマンは黒で塗りつぶせばいいの。
簡単なんですよね。
メロンパンナは縁が黒くて中に3種類の色が入ってるの。それ全部貼ってるからね。は、貼り、貼り絵だよ、あれ。書いたら楽じゃないと思うかもしれないけど、あれ貼ってなんとか。
貼ってんだよね。最初あのメロンパンナの網目も描こうとしたんだっけ、
う
ん、
そうそうそう、うん、なんかもう描くことで済ませようと思ったの、
うん、でも違うと、
でもちょっと色紙に描くってことになるから色が変わっちゃうから、うん、単純なことじゃない、
うん、
もう紙芝居にしようかなと思った7枚ぐらい描けば紙芝居でもできる話だしと思ったの、でもその紙芝居の真っ白い画用紙がないと思って
で、もうこれしょうがねえから、これメロンパンナ作るかと。
で、お気づきの方わかるように、メロンパンナの表情は一つしかないです。キャー、カビルンルンって逃げ出す時も。
笑顔。
アンパンマン、新しい顔よの時も。
笑顔。
カビルンルンありがとうの時はもちろん。
笑顔。
その顔に合わせて作ります。最後に持ってくる顔一種類で。
うん。
まあね、ずっと怒ってるとかおかしいから。
まあおかしいですからね。
まあああいうキャラクターの標準の顔というのは大体笑顔なんでね。うん、メロンパンナの笑顔一個で。アンパンマンはね、6変化ぐらいしますからね。6
変化しましたよ。バイキンマンも3変化ぐらいね。予備ではあった。
あった、うん。まあ、実際は1個の表情でやっちゃいましたけども、うん、バイキンマンは他にも2種類顔を作ってありました。
うん、ただメロンパンナだけは。
ああ、作んなかったよ。
半端じゃないと。
半端じゃない。半端じゃないなちゃんだね。
半端じゃないなちゃんだね。
まあ、そういうことですね。
うん。後日談としてはね。うん。
で、マシュルンルン、マシュルさんにそっくりでしたっていう、なんかこう、奇跡的なことを言ってますね。
うん、
似てた？
いやな、まあ、似てなくはないですよ。土カビの妖精として、リンクさせたらああなるだろうな。
お前がね、マシュ、アンパンマンの世界行ったらああなるよな。
で、まあ、見ていただければわかるんですけど、うん、こう、体中が震え出してね、
うん、
こう、力を絞り出すシーンがあるんですけども、その時の顔。
いいよね。
うん、あれはもうマッシュル的にはおすすめの顔でも
幻想的になるよね。お前が妖精だというなんか感じがするよ、ね、
で大事なシーンの顔なんですが、よくできてましたね。いやさすがですあれは。うん、
あとは、おふざけのアンパンマンかなと思ったらしいですね。
ああ。
だけど本当にありそうなエピソードでびっくりしましたと。
は
いはい、いやメガネたまわりのポリシーよ。もうこんなね、例えばアンパンマンがアンパンチしたら手が取れるとかね、
うん、
なんかもうはちゃめちゃはちゃめちゃにして、こう最後人間が出てきてドーンってやったりするとかね、
はいはいはい、
そん
なね、ぐちゃみたいなね、
くだらないことをしたくないの。
うん、
僕はもう純粋に子供が見てほしいと思って、子供が見て、うん、何も悪影響のない人形劇をしたかった、
はい。なんだったらもう後ろに公式ってついてほしいぐらいの。
もうね。
思いを込めて作ってるわけですよね。
うんうん、ここだけしか聞けないエピソードだよ。っていう、もう、引き出し付きのリンクを貼ってほしいよ。うんう
ん、やってほしいよ。それぐらいのクオリティを、
うん。
うん。で作ってますから。
うん。うん、まあ、これはね、でもそう思っていただけて嬉しいですけど
ね。そうですね。うん。
その回あってかね、うちの息子ももう10回ぐらい見てると思うね。
ああ、嬉しい。
ああ。
うん。
そんで、こう、紙人形でね、うん、もう動画撮り上がった後はもう我が家のものですから、
はいはいはい。
普通にこう、息子たちに見せたら、もう、その日はそれで遊びまくってましたからね。
そのね、紙人形で。
うん。早速なんかちぎれたりしましたけどね。で、マシュルンルンはないの？っていうわけ。もう動画を見た後だから。マシュルンルンないの？っていうか、まあ、マシュルンルンは、マシュルが記念に持って帰ったんです。技を出す時の、こう、顔と普通の顔の2種類持って帰っちゃって。マシュルンルンはもうマシュルンあげちゃったんだよ、つって。ああ、そうなんだ。作って。じゃあパパ作ってってなってて作ってあげてね。で、その渡した時の表情をまたスマホで写真撮ってマシルに送ってやったんですよ。
超可愛かった。
超可愛いとか言って、もう待ち受けにしましたとか言って。嘘、こけって送ったよ。マジですとか言ってさ、その待ち受けにしてるという証拠の写メを送ってきたんですよ。で、今日収録ですよ。ちょっとスマホを借りたんですよ。違う絵でした。もうがっかりだよ。この時こそまだこの、待ち受けにしてるんですよってしてこいよ。なんなんだよ、変なロボットの絵に仕上がってよ。
そうじゃねえ。それは申し訳ない。
その時こそ、 実際に捨てるよ。いいよ、もう来る直前に変えたんでもいいよ。
うんうんうん、
実際に捨てますよ、ほらっていう感じで。
いや、ほら
って言わずにだよね。うん、さりげなく捨ててほしかったよね。
うん、わかる。それは気持ちはわかる。ただ、まあ、バッチシ2週間はしてましたよ、そのやつに。
証拠がないもんね。
だから そこは証拠ないけど、バームクーヘンが毎日俺のスマホを見て、
うん、
それ、ね、あの、誰みたいな。
誰
誰ってか分かってんだけど。
バババだよって。
バババ。まあ、うちのもバカじゃねえ。いや、それね、メガネたまりの息子だよね、と。うん。うん、それ待ち受けにしてるんだ。とかね。うん、その動画何つって。この動画すら見ましたよ。
うん。
うん、だから。
なんつってたその人形劇の動画。
いやいやいや、ちゃんとしてるねって言ってましたよ。
うん、
まあ、面白いねっていう印象じゃなかった。
いや、それはいいのよ、
うん。ちゃんとしてるねって言ってました。うん。
そのカビにはいいカビと悪いカビがあるってことをね、うん、分かってもらいたかった
よ。うん、あり
ゃ、あれね、植木鉢にいる土カビとか、もう良くないよ、
うん。
だけど森とかにいるのは、うん、やっぱ土カビがいてなんぼよ、
はいはい。
鳥の死骸とかを分解するのは土カビのおかげなんだからね。うん、
葉っぱとかをね、腐葉土とかにするのも。
そうだよ。
うん。ありがとうございます、それ。言っていただいて。
うん。妖精代表としてな、
本当ですよ、妖精代表として。こんなに嬉しい会はないですよ。
じゃあね、最後ね、マシュルのセリフの読み方も気持ちがこもっていてよかったよってこと
で。ありがとうございます。
これね、編集したりね、後々動画を何回か見てるときにね、思った、
うん。
後半になるにつれ、アンパンマンの声は上手くなってた。
ありがとうございます。
うん。
嬉しい。
アンパンマンっぽさはね、うん、頑張ってたよね。
確かに、そのね、だから、アンパンマンと、マシュルンルンの声質が、
うん、
まあ、ちょっと違いがないと。
うん。
うんそんなようなね、
うん、
問題がちょっとあったんですけど、うん、アンパンマンの声だけはちょっとなんかこう、こうしなきゃいけないっていうのがノリにあるわけですよ。うん、なんかこう、正義っぽく、うん、
アンパンマン
っ
ぽく。イントネーションと句読点があった。
うん、うん。おー、本当ですか、うん、あ、嬉しい。なアンパンマン、ちょっと しばらく見てなかったですけど、久しく。
うん、
ちょっとやってみました
よ。濡れつったんだな。
うん、
戸田恵子さんがね。
戸田恵子さんが、うん、よかったわ。
もう今やってくれよ。
うん、え、何やめるんだじゃ、わかんないけど。
なんでもいいからセリフ思いつけよ、もっと長いセリフよ。
何でしたっけ。
じゃ、バタコさんがジャムおじさんのこと叩いてるシーンでね、アンパンマンが一言、はい。
バタコさんが、いや、そんなシーンあんの何それ。バタコさん、やめるんだ
ああ、いいじゃん。
うん。
うん。
うん、いや、ありがとうございます。うん、なんか、そっち言われると照れますね。
うん。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ね、はい。この動画が、この年末にかけて、どんどん再生回数が増えたら嬉しいなと思っております。
いや、とにかく小さい子にアンパンマンで検索してみていただけたらなとね。
で、ね、まあ、今聞いてらっしゃる方は気になっているものありますよね。じゃあ、あの動画に触れましょうかね。
あの動画に触れますか？
触れますよ。花江変幻ジーザス、マシルが踊ってみた。
ああ、ありがとうございます。
なんじゃらほいと。ね、もう先にコメントでお読みしますよ。中田さんという方がですね、アンパンマンじゃないって、まずその、ジーザス踊ってみたでね、書いてくださったんですよね。確かに、ね、次回のじゃあ動画は、アンパンマンのオリジナルストーリーをやりますって終わってるのに、YouTube で上がった動画が、変幻ジーザスをマシルが踊ってみた。
なぬーですよ、そりゃ。
なんか、テレビ番組にも載ってないけど、なんか中止になって差し替えられた番組か、みたいな。ね、ことが小さい頃ありましたけど、そんな感じですよね、
うん。あんだけアンパンマンやってみるって言ってたのに、
うん、
踊ってみてんじゃねえよと、うん。
この動画の説明をしますとね、
はい、
まず、思い返してください。
はい、
ここのアイドル化計画で序盤の方にメールをくれた、赤月鈴子とアスレチ構造局のスーちゃんがおりまして、
いました。
このスーちゃんがですね、アイドル？マシルアイドルになるの？じゃあアイドルといえばね、踊らなきゃダメだよっていうメールをね、いただいていたんですよ。
過去いただいておりました。
でね、申し訳ございませんと。確かに踊ることは大事かもしれないですが、メガネたまわにちょっと今後考えておりますということで、こう却下したんです。
まあ、却下というかキープというか、
うん、うん、覚えてました。
はい、教えも覚えてますよ。もちろん。
でこの時の自分の中の構想はですね、
はい、
もう夏あたりで
1
万ぐらい行ってる予想を踏んでた。何かの動画が弾けて、1万行ってるといいな、まあ行ってたらこうしようっていうことを考えた。
うん、
それがメガネたまに作曲で、
うん、
マシルが歌い、
うん、
そしてプロモーションビデオで踊るという。もう完全にだからアイドルデビューかのような動画を作りたかった。
はいはい、サクセス動画を。
うん、だからこのアイドルだから踊ってくださいで、踊らせるつもりがあったんです。
お
ところがですよ。
お
今のところの合計じゃあ言いますね。
はい、視聴回数あるわけですね。
うん。なかなか伸びませんで。はい、今のところ4755と。
はぁ。
まあ、言ったよ。言ったけども。
まあまあまあね。まあ、あとちょっとで5000まで来ておりますが。
うん、3分の1弱ということですよ。まあ、ここでね、マシュルオリジナル曲を流したと、してね。
うん。
100回再生されたら大したもんだなぐらい。だって、引っかかるワードがないんだもん。
ないんだもんね。
マシュルがなんとかなんとか、マシュルのなんとかなんとかっていう歌のタイトルを入れるだけの動画になっちゃうから。
うんうん、
これを見るのは、この今まで YouTube でマシュルを見てくださった方が少しでも楽しんでいただければで見てほしい動画だったから、
はい、うん。
無理だと。
これはちょっと違う。
うん。じゃあ、もう曲作りはやめとこうかなっていうふうに思ってたんですね。で、まあ、とある日に、テレビ番組のエンディングテーマで気になる曲が流れて。
はい。
で、あ、こういう風にエンディング曲で気になるアーティストっていうのは調べておかないと、
うん、
後々その人が有名になった時に、あのエンディングテーマ歌ってた人だよ、知ってるよ、とかなんかこう、生きがってる感じするのが嫌だから、もう自分がちょっと気になってるアーティストいたら調べようと思う。
はいはい。
そういう癖がついてたんですね。で、調べていたら、そのね、花江さんっていう人の、変幻ジーザスという動画にたどり着いた。で、この花江さんが変幻ジーザスを実際踊ってる動画も YouTube で上がってるんですけども。
そう
ですよ。一目惚れだよね。花江さん自身にということでは正直ないんですよ。この歌と踊りのマッチ感。
まあ、全部だよね。
うん。
その空気感
とか。うん。
うん。
変幻ジーザスってやる時のこの手の出す感じ。
うん。
何この踊りと思ったわけですよ。まあ、踊りをね、そんなくまなく見てる人間じゃないからたまたまかもしれませんけども、
うん、
自分としてはズキュンと来たわけですよ。
うん。
ドックン。ドックン。これはドックン。俺がドックン。踊る。うーってなっちゃったけど、俺じゃなくてこれマシルにやるんだと思った。
もうピンと来たわけだ。
もうピンピンに来たね。
お
う、うん、おう。マシルにですね、その YouTube の花江さんが踊っている動画の URL を添付して、
はい、
で、これを動画撮りたいんだが、踊ってくれるかね。まあ、いろいろごたごた言われましたけども、OK と。ね、口レッサー聞いてる方はね、あ、いつものことマシルグダグダあったんですね、って思ってくださいね。
そんなに悪い返事してなかったでしょ？
なんか、フルはちょっととか言ってたじゃねえかよ。
いや、だって、撮影まで一週間ないんだもん。
一週間、その話すんの？お前結局言っただろ？お前に1ヶ月前、1年前、3日前、1日前に言ったって、1日前にしか練習しないだろって。ほら、それ分かった上で言ってんだから。
うん。いや、結果そうでしたけど。
うん。
まあまあ、ね。
結局お前前日にしか練習してないもんな。
前日練習。
1週間前に言ったのにな。
結果前日練習ですよ。
うん。
うん。
で、この子の踊りの先生にびっくりしたんですよ。最初ね、てれててってれててってれててって首振るだけのダンスなんですけどね、首が曲がらないんですよ。首が横に倒せない。動画見てください。体動いてますよね。花江さんは動いてないんですよ。なんか、お前だけ、ムーミン谷の白いニョロニョロみたいになってました、
ね。すげえ揺れてるっていうね。うん、
まあでも、それも丸ごとお前のセンスと思って、
はい、
サビの踊りとかも、一味違うけど。
はい、ビリリと違うけどね。うん、
もう、得意げにお前踊れてるから。
得意げに踊ってるんですよ、顔は。
うん。呆然ジーザスっていう歌詞のところの、お前の、呆然しながら踊ってる感じ見てくれ。今聞いてらっしゃる方ももう一回見直して。
もう一回見てください。
呆然ジーザースの時の、その街中で踊ってるマシル、見て。なんかもう手がブラブラしてんの。呆然しながら踊ってる。
そんなね、オリジナル感もちょっと出ましたが。
でも前日ね、バームクーヘンちゃんと一緒になんか練習したみたいで。
はい、もううちのバームクーヘンと。
そこそこ踊れてました。
うん、ありがとうございます。
完璧に一本踊れるということは正直なかったけどね。
はい。
そこはもう編集で何とかするというのは前置きで言ってあったから。
はい。うん。
とにかくここの振りは何って言った時に振りは出てくるぐらいにしてくれれば、全然よかったんだ。
うん。
で、まあ撮影をして。
はい。
で、いろいろ諸事情がありまして、アンパンマンよりも変幻ジーザスを先にアップしました。
うん。はい。
うん。うんまあこういう流れですね。
はいはいはい、流れとしたらね、
う
ん、
なので踊ってみたという動画、うん今更ですが、
はい、
この花江さんの動画でアップしましたと。
はい、
うん
うん
もうスーちゃんにもですね連絡はしました。
おお、
はい、踊らせたぞと。そしたらですね、呼んでよ、収録のところ見たかった、参加したかったって言ってた。
参加したかったって。
うん、 一緒にね、こう、撮りたかった。
ああ、はいはい。うん、別に、スーちゃん踊ってくれるわけじゃないんでしょ。
踊らない踊らない。うん、映る方じゃねえ。
うん。うん、もうずっと笑ってるってことでしょ。
うん。
幸せ。
ということでですね。で、この動画がですね。
はい。
再生回数をじゃあまず言いましょうかね。
おー、はい。
903回。
おお。
もう903回ですね。
これは、301とかうんちゃらじゃなくて。
もう、ちゃんとした数で。
はぁ、
うん。不正なアクセスはなくってことですね。
900いきました
か。うん。
おー、早い。
で、高評価数が11。低評価数が0。
おお、
コメントが9件届いております
。おお、動きがある。
まあね、いろいろとね、もしかしたら小ずるいと思うかもしれませんが、はい、花江さん自身がですね、
はい、
リツイートしてくれましたからね。
ありがとうございます。
リツイートというか、はい、まあ、リプライによって、花江さんをフォローしてる人にも、うん、その宣伝できたっていうことですね。
は
い、
うん、
うん。
していただきましたので、
うん、
はい。
まあそういうね、お力もあって、
はい、
903回コメントを読みしていきたいと思います。
はい、
一つがですね、アンパンマンじゃないという先ほどの中田さんという方のコメントですね。はい、もう一つがですね、コメントが削除されてるみたいですね。
うん、
これ投稿者により削除されてるみたいなんでね、もう相当卑猥なことを書いちゃったんですよね。やばいやばいやばいと思ったんですよね。続きまして中田さんがもう一言ありますね。マシュルって喋らないと意外に好青年に見える。
おお、
まあ、そんなことないですけどね。続きましても中田さん。マシュルって指が短いのかな？オリジナルより指の動きが見えない。ああ、これはですね、確かに画質の差もありますが、
うん、
マシュルのダンスが、オリジナルだからですね。指を見せなきゃいけないんだけども、見せないような動きをしているというのと、あとカメラの位置もちょっと関係あるかもしれないです。比較的下から撮っちゃってるんですね、マシルを、うんうん。だからこう角度的に指が短くな、見えるような角度に入っちゃってるかもしれない。
はいはい。じゃあ短いわけではないと。
見せてごらん、はい。手のひら合わせてみようか。
はいはいはい、
まあ、メガネたまによりは短いですね。今手のひら合わせて気持ち悪いと思ってますけどね。続きましてがエピゼマ KI さん。
お、
パチパチパチパチ、こりゃいいじゃないですか。
お、ありがたい。
もうまさに高評価というのをコメントにしたらこんな
文章、ね、こんな感じということで、うわ
ー、嬉しいですね。
嬉しい。
でライムスカッツさんもコメントいただいてますね。長い文章の方は後ほどにします。短い文章の方がアイドルみたいと。
お、
ね、まさにでしょ。
まさに。
アイドル化計画ですからね。はい、そして中田さんもまたまたコメント。
はい、
落ち着きなくエロな小高さん。
おお。
笑いとかありますけどもね。うん、これはエンディングで触れますね。
あ、はい。
これをなんでエンディングでと思うかもしれないですけれどもね。
これをエンディングで触れます。はい。
もう一つの中田さん、最後ですね。橋のところで赤い服を着たおじいちゃんはマシルに声をかけたのだろうか。
お
ということですね。うん、これじゃあお答えください。はい、
結果かけられてません。
ません、
はい。
ほとんどというかゼロですね。
いや、撮影中ゼロですね。
うん。
うん、
で、ライムスカッツさんの長いコメントの方が、最初スマホでこの動画を見ようと思い、ネットの状況が悪く、再生するまでにクソ時間がかかってイライラしたのですが、この動画を見てイライラなんか忘れて笑顔になっちゃいました。見てるとなんか楽しくなる動画ですよね。へこんだ時に再生させていただきたいと思います。いろいろな場所で撮影されていましたね。畑みたいなところで撮影されていた時に着ていたアメリカの農家っぽい服好きです。自前ですか？人通りが多いマクドナルドが映っている場面の動画で通行人はマシルさんが踊っているのにあまり立ち止まって見てる人がいなかったのですが、あれはエキストラの人ですか？というね、質問が2つほどありますかね。
はい、はい、
まずまあ楽しくなる動画ですねということで。
嬉しいですね。
そうですね。
うん、
これはもうメガネタマーニがこの花江さんのオリジナルを見た時の衝撃をこう誰かマシルでも味わっていただけたらなと。
いや、もう見て楽しくなるというか、う
ん
う
ん、踊り振り付けがいいんです。で、曲がいいんです。
もうそこに限ります、う
ん、そこに限る、そこだけです。
はい、そこだけです、はい、ちょっとあと踊りが変ところだけです。
アメリカの農家っぽい服好きです、自前ですかということですよ。これちゃんと言ってください、
は
い、
あの、上の麦わら帽子つなぎ、
うん、
のセットですけれども、
うん、
メガネたまわりの清水です。
そうですね、メガネたまわりがね、着ろうか着まいか迷っている服ですね。
着なよ、
来たらもう、モル食いしん坊みたいになるぞ、俺。 似合うとかじゃないぞ。もうユニフォームみたいに見えるぞ。
まああれお持ちでね。あ、うん、まあ僕は先に来てしまった感じです
か、うん。で、まあね、あれと麦わら帽子かぶって、あれはね、畑じゃないんですよ、場所。後ろがね、土手というね。
うん。
ちょっと強めのパンチしたら転がっていっちゃうぐらいの場所ですね。
もう本当に後ろが、ね、うん、崖というかなんというか、うん。
坂。
坂。うん。
うん。まあそんなところですね。
はい。
あれはね、撮ってみていいなと思いましたし、
ね。いや、あれよかったですね。
よーく見るとね、右側にね、石を投げないでくださいって書いてありますからね。それも、
それみんな気づいてらっしゃるんですかね。
書いてなかったですね。
あれよーく見てください、うん。石を投げないでくださいって書いてます、
ね、うん、書いてありますね。だからもうまさに、この踊ってるやつにかとね、こう思わせるような、たまたまなんですけどね。
たまたまなんですけどね。うん。うん、
そして、マクドナルドが映っている場面で、うん、通行人はマシルを立ち止まって見てないよと。うん、あれはエキストラですかと。
うん。
これはもうメガネとマニーに話させて。
はい。
演出です。
ほほほ。
あそこでメガネタマーニはどこにいるかというと、カメラの後ろにいません、
うん、
なぜなら撮影してるんだと意識させると人が前を通っていかないからです、
うん、
花江さんのオリジナル動画を見てください、うん、人バンバン通ってます、うん、表参道かどこかでもうバンバン通って、うん、むしろこう通ってるぐらい、周りの風景は自然だというところが面白かったりするっていうことがメガネタマーニにもあったから、
うん、
だからもうね、あれはマクドナルドと言いますけども駅前なんですね、
うん、
駅前で人がもう一番通る場所を選んで
結構な駅ですよそれも、う
ん、でマシルを立たせて前とか後ろどんどん通ってほしい、
うん、
メガネタマーニが撮影しているんだよということをアピールしちゃいけない、
うん、
そしたらもう難なく通り過ぎてくれましたね。
まあ通っていただきましたね、うん、まあちょっと若干ねそのマシルの前に通る人っていうのはまあほぼいなかった、
うんうんうん、でもねもう一つ通らない理由がありますね、
うん、
その場所で唯一人通りの多い場所でマシルの踊りはグダグダだったからです。あんなにちゃんと見てるほどは踊れてなかったから人々は何してるか分かってないから通り過ぎられるんですね。
あ、
完璧にパフォーマーとして踊り切っていたら、うん、若干人は集まったかもしれない。まあ、2,3 人ぐらいはもう見てたかもしれない、うん、
立ち止まったかもしれない、
うん、立ち止まる人ゼロでしたから、
うん、
それほどグダグダの部分を編集で、うん、あたかもあそこでもちゃんと踊れてるかのようにやったのが私でございます、うん、
メガネたまわりでございます。
どうもありがとうございます。
駅前になった途端、うん、さっきまで踊れていたのに、うん、超グダグダになったのが、うん、マシルでございます。
はい、どうも。
でもさ、これだけ言わしてよ、
うん、
あの駅さ、うん、人通り多いからね。
いや、もうメガネたまには文句言ってないと思う。
いやいや、だからもうあなた言ってないです。今回の件自体では言ってないんです
よ
ね、
うん。もう編集でなんとかするっつったよ。
うん。だから救われてますけど、
うん、
いや、あれでもよく踊ったと自分でも思ってますよ。
うん、それはダメ。
まあ、それダメ、うん、踊れてない。うん、申し訳ない。あれは結構なね、人通りがあったわけですよ。
で、じゃあ、うちの神さんしか知らないエピソード話しますけど、
ね。おはいはい。
1分から1分2秒の間、こう、もし今 YouTube でその動画再生できる方は再生してください。
うん。
1分2になるかならないかあたりで止めてください。
おう。
通り過ぎてますよ、メガネたまーにが。これは、ね、いろんな方々が見てくれました。自分の身の回りの人も何度も見てくれました。
うん。
唯一、パパ映ってんじゃんって言ったのが、たった2回目の再生で気づいたのは神さんだけでした、
ね。さすが奥様。
あ、うん、歩き方がとか言って。
このマシルでさえ気づいてないっていう。うんうん、
今日の今日まで気づいてないって。ね、
映ってますよ。
映ってるんですよ。で、顔の面積は映ってないんですよ。だから、もうほんとほっぺの、もうほんとほっぺから耳にかけてあたりしか映ってないんですよ。
うん、
だから、後ろ姿とか雰囲気だけでしか、ね、わからないから。さすがに神さんしかわかんないのかなとも思うけど、
うん。ちょっと探してみてください。
ああ
はい。
ということですね。
そうですね。
うん。
うん、いや、やってよかったですよ。本当にこれは。うん。
お前、相当やった後やりきった感出してたじゃん。
いやいやいや。
やってよかったです。ありがとうございます。こんなきっかけを与えてくださって。みたいな。
やりきった感出ましたよ、そりゃ。
だろう、やってよかったと思うだろ
う、うん。ありがとうございます。やってよかったっす。
ああ、
はい。知らされたの一週間前ですけど。
そこ根に持ってんの？
もう根に持ってないです。
お前結局絶対前日しか練習しないんだから。普通するぜ、外なんだから。
そうね。
うん。でもしないのがマシュ
ル。はい、ありがとうございます。
ね。
はい。奥さんとの練習前日の夜っていう。
はい。
はい。
他にもですね、これをきっかけにか、ね、変幻ジーザスを踊ったきっかけなのか、もう他のところでコメントがたくさんついております。
ほう。
これすべてを細かく拾っていくと時間の方が長くなってしまいますので、すべてはお読みしたいと思います。
うん、
ですが、まあ、あまり、ね、細かくは触れません。
はい。
ではお読みしていきたいと思います。
はい。
まず T シャツを30枚立て続けに着てみたという動画にコメントが3件、中田さんという方が、3件書いてくれました。
はい。
一つが18枚目がいつの間にか19枚目になってる。
おほほほほ。
ね。これはね、数え間違いですね、
マッシュルーム
の
ね。
うん、だけど、ちゃんと30枚ですからね。
はい、
結局、どっかで間違えて、どっかで合ってるということですね。続きまして、中田さん。25枚目で修正して、26枚目が無責任 T シャツとは、というね。そういうことですね。
ありがとうございます。はい。
そしてもう一つ、中田さん。どれがメガタマさんの T シャツなんだろう、と。
うん。
いうことですね。これはラスト3枚ですよ。
あ、そうですね。
前回の話で言いました、うん。ラスト3枚が自分のシャツになっておりますんでね。うん、まあ、マシルに着てほしいなという T シャツを選びましたね。
そうですね。うん、ちょっと選んでね。
スラムダンクとかワンピースとかね。
うん。
うん、続きましてが、稲妻イレブンキャラや俳優に似ているか検証動画。
お
これも中田さんがコメントくださいましたね。
ありがとうございます。
おすぎに見える。おすぎとピーコさんのおすぎさんですね。
ちょっとオカマっぽいんですかね。
なんか、まあ、骨格もあんのかな。ほうれい線のあたりかな。
ちょっとぽいですか。
じゃあ、真似してみ一言。
おすぎです。
がちょっと裏返りすぎたかな。
うん、
もう一回やるのか。
おすぎです。
ちょっともう、もっと一味違っちゃってるけど。
ああ、そっか。
最後最後。
うん。ぽすぎです。
ぽすぎになってる。三段変化じゃねえや、別に。最後だけ超変化だ。そして、濃密ギリシャヨーグルトパルテのラズベリーソース付きを食べてみたという動画にも、中田さんがコメントをつけてくださってますね。
ありがたい。
食べたいけど売ってるところが見つからない。
あ、そうですね。
これはもうでもね、スーパーマーケットとかあったらヨーグルト売り場行ってみてください。
うん、
今ね、新しいパッションフルーツソースとか、そういう味のも出ましたから、うん、それに伴って、普通のやつとか蜂蜜付きのやつも出てるんじゃないかなと思います。うん。うん、でね、パルテの情報、パルテのプチ情報のコーナー。バチバチバチバチバチバチ。なんとパルテノは蜂蜜付きやラズベリーソース付きは、プレーンに比べて10円高いが高いがが プレーンの方が 20g ヨーグルトの量が多い
多い。
さてあなたならどっちがお得
お
ということですね。
プチ情報ですね。
ちゃんと見てください。なんかソース付きはただカップをパカッとつけてるだけじゃないんです。その内容量がもう違いますから。
おー、はいはい、
80g と 110g、
うん、
だけどソースがついて 80g になっちゃってる方が10円高い。あなたならどっちを選ぶ
お
ーですね。
プチ情報、うん、ちょっと買う時の参考にしていただければと
思います。続きましてプチボールソーダ三角箱を食べてみた。
ありがとうございます。
これがですねミーキャットさんかな、
うん、
MEEY でキャットさん、
はい、
やべチャンネル登録したわもう笑いマークがいっぱい入ってますね。やべチャンネル登録したわ思わずプッチボールソーダの食べてるこの動画チャンネル登録したわいいですね。勢いが感じられますね。
勢いが感じられますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今もなお、この現段階では登録し続けてくれてるみたいですね。
ああ、ありがとうございます。
続きまして、ポテトチップス一袋3秒で食べるという動画。
うちのメイン動画ですね。
まずはですね、読み方が難しいですね。杉本大和さん、和弘さんかな。
はい。
杉本和弘さん、平和の輪に大きいと書いて。
はい。
岡本夏樹みたいわらわらって書いてありますね。岡本夏樹さん。
岡本夏樹にも僕は見えると。
うん。ふふふふって笑ってるからじゃん。お前ゴキブリのスプレーの CM 出たらいいよ。まあ怖くて逃げちゃうだろうけど。
怖くて逃げちゃうだろうけど。ふひょひょひょひょひょって言えばいいのかな。
続きまして。STP008 会長さん。
うん。
ですね。
ありがとうございます。
ポルトチップス？ポスギです。
ポスギです。ポルトチップス。
ポルトチップス。
一袋3秒食べて。
なんですよね。YouTube のコメントらしいコメントですけどね。
ありがとうございます。
そして、続きましての、
うん、
コメント。
うん、
GOTKENTANOW さん。
うん、
ゴッドケンタナウさんみたいな読み方の方ですね。
うん、
決め。
決め、
うん。でね、次のコメントが、うん、なんかね、スパムが多いらしくて、YouTube さん側からこう、非表示にしてくださっているん、してくださったんですけども、あ、なんか通報が多い人はそういうなんかフィルターみたいなのかかっちゃうみたいね。自動的に、あの、スパムの可能性があるので非表示にしてますって出るんですよ。で、これは管理しているメガネ玉にしか、こう、表示とかできなくて。で、どんな卑猥なことが書いてあるのかと思ったのよ。シルナーに指突っ込んでとかなんか書いてあるのかなと思ったの。さ、キモいって書いてあるだけだったんだ、
はい、
全然表示してください。こんなのスパムでも何でもないですと思った。でもこれはもうあえて表示しましたからね。
うん。
はいは
い。
もうこんなのマシにとって悪口でも何でもないから。
うん。
キモい、もう、はい、表示させてください。
うん。
YouTube さん、ね、お手間取らせました。大丈夫ですってことで。
大丈夫ですってことで。いや別に全然大丈夫ですけど。うん、はい。
いいよね。
うん。
これは、翔太101224さんがね。
うん。
翔太くんがね、
うん、
翔太さんがね、
翔太くん
が、キモいと。
キモいと。
うん。言ってやれよ、お前も。
うん、何いや、翔太くんはキモくないよ。何
ビビってるよ。さらにコメントくるのビビったんだろう。
それ返事の、キモいってなんだよって返ってきても嫌なので。いや、翔太くんは別に普通ですよ。はい
次のコメントがですね、かずみりチューブさん。
はい。
で合ってるかな？
はい。
スプーンとフォークわらわらという、ね。まあね、この動画もう全然見てないからどういう内容か忘れちゃったという方に説明しましたね。まず、道具を説明します。スプーンと、してね、うん、その後、この画鋲みたいなピンを持ってきて、
うん、
フォークです。フォークじゃねえよ。フォークじゃねえよってことをやってるくだりで、おそらくスプーンとフォーク、わらわらと書いてくださったんですね。
うん、
で、その人の、その次の人のコメントが、
うん、
GEPPQEEN さんですね。
はい、はい。
が芸人みたい。
おー。
丸。
うん。
ね。だからまあそういうところもね、ちゃんと面白く見てくれたのかな。
そうですね。拾っていただけたのかなと。
うん。
うん。
芸人みたいなんて。
ねえ。
うん。
芸人じゃないですから別に。
うん。うん、芸人じゃない
よ。当たり前ですけど、
うん。
うん。そんな風に言っていただけるなんてね。
うん。
はい。
ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。
そしてね、最後に、これはちょっとね、長めに触れることになると思います。
うん。
ド素人が卒業テーマにショートコントに初挑戦という中のコメントで、
うん。
アタゴールモリさん。
はい。
という方がですね、日本語括弧自動字幕をつけるともっと面白くなるということを書いてくださっているんですね。
うん。
そういうコメントが書いてあります。
はい。
さらにですね、メールでも、このアタゴールモリさん。
はい。
ね、ATAGOALMORI さん。
はい。
ね、この方が、わざわざクッチレサポストから、メールをですね、
はい、
くださいまして。
ありがとうございます。
マシュルアイドル化計画の動画の YouTube の日本語括弧自動字幕が面白い。過去動画を見ながらマシュルに字幕を喋ってもらいたい。
うん。
ということはね、はいはい、書いてくださっているんでね。
うん。
今回はですね、
はい、
このショートコントの動画、唯一短い4分58秒という動画なので、
はい、
半分だけやってみましょうかね。はい、YouTube には自動字幕というのがあるんですね、
はいはい。
で、これは音声を抽出して下の方に字幕を出すというものなんですが、
はいはい、
これがですね、なかなかこう世間でも話題となっておりまして。
なんか聞いたことはありますよ。
全然対応できてないんですね。まあ英語とかそういう言葉により対応してるのか。
うん。日本語にはちょっと、
日本語に合ってないだけなのか。
うん。
わかりませんが、
うん。
今ちょっと流しますので。
はい。
それを、最初から半分のところ。半分のところというと大体そうですね。うん、卒業式でマシルが人を呼びますよね、
うん。
その動画についてまでやります、
はい。
その帰り道まではやりません。
はい、
途中までやってみたいと思いますので、うん、ぜひ動画が再生できる方は動画と一緒にせーので押しましょう。
はい。
ね、
せーの。まあそれで見ていただけたらね。
うん。で、見ていない方は想像してください。
はい。
では行きます。せーの、ポチッ。
委員からは、プライベート、なんでない、報告、人が、徹底的にいられる。その後、いい感じで投げられた2シリーズ、卒業編。まずは怒りの言葉。今日は卒業式です。統制に成長しました。そんな人たちに先生が送る言葉です。人という字は 人と人とが支えになっている状態を表すものです。人人に人を支えられる人間になってください。何これ。嫌な感じ取ることが、今日はそうです。現在、一般的に調査した、そんな人たちに先生が送る言葉です。想像以上だった。こうすると、1。
これマジックで書いてる音ね。
ああ、県警が警部補を、廃改正松井秀喜が野獣、永遠に点検する中で貢献してください。野獣陣から問われてる言うと言っていた内容。その頃、いい感じでの講演などがある。第5世代、卒業おめでとうございます。あの先生は選ばれた。1、割れた男性。以上が有します。三角地の後輩が合格。共同、卒業おめでとうございます。安藤博重の3倍の値がついたことで、貢献したい。千歳市入管が大リーガー時、俺には誘い出てきて同時開始。これが対象を広げ、やりがくれていてできられる。ついでいい感じだと説明、それが卒業証書授与式を挙げます。操業を停止。新井信吾1で敗れた。嫌な感じの卒業式。それでは、卒業証書使用して走れます。卒業生提示。私自ですが、今上がっています。7連覇を目指した生徒が流れる中、守っても相手とは感じてください。近藤昭和、こう、そう聞いたところ、提言では生徒は機械工業など、またわけではない。では今月の、全日空は遅れてるで言っている。定期られる。
ということですよ。まあこれ、アタゴール森ちゃんもちょっと満足していただけたんじゃないかなと。はい。
初めて見た、まあ、
このようにですね、ぐったぐたな日本語訳をね、YouTube さんのこの機能で、
おう、
こう、入ってるわけですよ。
おう、
で全動画、いろんな方々の全動画も多分対応してるんで、
はい、
まあそういう楽しみ方もあるんじゃないかなという。
は
なんか、東進ハイスクールのこう、いろいろな先生たちの CM とかを、
はいはいはい、
字幕で見ると面白いとか、そういうのも話題になってましたね。
入りがそれだったかな、ニュースは。
うん、
はあ、なんか全体的に野球関連の、
うん、外野手とかね、
ね、
松井秀喜とかね。
なんかね、挙げられてましたね。
メガネ玉兄の歌ってる闇に隠れて出てきたよは、一回も正しく出られてなかったね。
一回も正しく出てきませんでしたね。
うん。全日空は遅れるで言っている、定期られる。
定期られる。
これ歌なんですよ。メガネ玉兄が多分歌ってる部分の。
全日空は遅れるで言っている。
定期られるが入ってねえじゃん。
あ、そうか。すごいですね。
うん、まあ、ね、こういうことですね。コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ではではでは、長くなりましたが、次回の動画についてお話ししていきたいと思います。
はい。
今回はメールが届いておりません。
はい。
なので我々で考えていきたいと思います。
うん。
まあ我々といってもメガネ玉にしか考えないんじゃないかなと思っております。
はい。
証拠にですね、今マシルにインタビューしてみたいと思います。
はい。
何か案もありますか？
ないです。
ないそうです。メガネ玉にの勘は当たりました。ではメガネ玉には考えていきたいと思います。まず前回から、まもっともっとずーっと前から、候補に上がっているマクドナルドを究極の味で食べる。
はい。
これをそろそろやった方がいいんじゃないかという意見がね、もう全然聞こえてこない。
全然聞こえてこない。
うん。なんなのそれ気になるよっていう、引っ張ってる甲斐がないっていう、ね。
甲斐がない。
だからやらない。まだやらない。もうメガネ玉に決めました。
うん。
今、ね、マシルもこれがうちのエース動画ですって言ったよね。
うん。
何エース動画？
ポルトチップスを一袋3秒で食べる。
ああ、じゃあカップラーメンを15秒で食べるやろうか。カップラーメン一箱でいいのか？まあ、一食を15秒で食べる。これをやりたいと思います。どうだ？
お湯は、
できてから15秒。どうしようかな。お湯入れて15秒じゃおかしいから。ね？
うん、まあまあ、お湯入れて15秒だとね。
じゃあやっぱ、5秒で食べようよ。
5秒で食べますか？
うん。
お湯も入れ終わって。
うん。
うん。
お湯入れ終わって。
ふやかしますか？
ふやかすとかそういう話は置いておいてね。はい、どうやってだって5秒で食べるかは、うん、もうメガネたまわりの手の内なんだから。
あ、そうですね。
うん。うん、だから、熱くない状態で、5秒いこう、うん。
そうですね。
冷めてもよしとする。
うん。
ね。一般的にだって冷ますと麺の量は増えちゃうから。うん。
マイナスなわけですからね。
うん。うん、だけどそこを踏まえて5秒でいこう。
うん。うん、まあ、その手の内はまだ明かさないとして。
まだ、うん。やってみたいと。
5でいきますか？
うん、5秒でいこう。
まあ、10じゃ引かないですね、目を。
なんかだってさ、冷めたスープと麺をこうガサッと大きな口の人だったら一瞬で食えちゃいそうな気もするんだよ、ね。
はいはいはいはい。
そこに勝たなきゃいけないから5だよね。
うん、10じゃね。
で、5、だってポテトチップス3秒も結局7秒かかってるそうだから。それより早いのってなるけど、あれはね、あいつの食い方が悪いんですよ。もう何回見ても鼻が立つ。お皿からポテトチップス食べる時の手際の悪さ、口の小ささ。あれメガネたまにだったら3秒でいけてるんですよ。
あ、はい。
だからね、そこを踏まえて、
はい、
5秒で言ってもらいたい。
わかりました。
うん。
やりましょう。
やってくれるね。
もちろんです。やりましょう。
ということで次回の動画はカップラーメン一食。ちゃんとじゃあ今ここでは言っておきましょうね。カップヌードルにします。はい、日清のカップヌードル。
はい。
まあ、醤油とかね、そういうのあたりで。
はい。
普通のサイズのやつを、
はい。
5秒で食べきるというのを。
やってみましょう。
やります。
はい。
お楽しみに。
お楽しみに。
もし何かありましたら、あと2回募集しております。
はい。
ね。次の動画が、10月分、そして11月分となるわけですよね。
はい。
なので。
それで再生回数が消すると。
そういうことですよね。
うん。
ああ、メールの方、もし、ネタがありましたら、送ってみてください。
はい。
採用された方には、マシュルから直筆っぽいメッセージ付きデジタル写真をメールにて送らさせていただきます。はい、メールアドレスの記入をお忘れなくと。
お願いいたします。
以上。マッシュルアイドル化計画イエイエイイエイでした
でした。
続きましてのコーナーでーす。目指せトモーン、
目指せトモーン、
ブルブルブルブルブル
ブルブル。
このコーナーはメガネの周りが1年を通して15キロ痩せるという2012年の罰ゲームから生まれた企画です。途中経過で体重は公表しませんが、最終結果は今年の12月分で体重の発表をします。
はい。
ということで、まあ、早速結果からお話ししていきましょう。
していきましょう。
ではマシル、お願いします。
はい、メガタママイナス 1.8。
いや、
来た
やっと1キロというね、
最初
2.6 キロ痩せましたけどね、うんうん、全然こう 0. 点何キロ刻みでこう痩せてって、はい、で前回太ってみたいなことになってましたけどね、
はい、マイナス来ましたね。
1.8 になりましたね、はい。まあ少ないっちゃ少ないですよね。
まあまあそうですけども、うん、やっとこうね、キロで動きがありましたんで、
うん、
いや来ましたね今月、
うん、はい。まあ今回やったことというのは比較的正直言いますよ、
はい、
ほぼない。ああ、まあ食事っちゃ食事だけども、
うん、
これはね何の成果かっていうとね、多分その前にやってた筋トレのおかげだと思うね。
ああ、
うん、
それが来たと、
うん、
うん。
で、その筋トレは、その、2週間はやったけども、残り2週間やってないという状態だったんだけど、はい、うん、その筋肉での、こう、基礎代謝が上がったんじゃないかなと。
おー、はいはい。言ってたやつですね。
うん。いうことですよ。
いや、動きがありましたよ。いけそうですね、これは。
マシル。
はい。
今回行こうか。
行きましょう。
うん、
マシル、マイナス 0.6。来ましたね、マシルも。マイナス 0.6。
痩せちゃってんですよ。これ、痩せちゃってるんですよ。
あれ？あれ？あれあれ？
言いますよ。
はい。
言いますよ。ちゃんと言いますよ。
はい。
マシルは、
はい。
去年の、
はい。
あ、今年の1月の、
はい。
始めたばかりの体重から、
はい。
プラマイゼロになりました。はい、何これ。だからお前太れって。お前がね、5キロ、6キロって太るわけはないと思ってるよ。
はい。
でも2、3キロは補助しろよ。
補助しますよ、僕。
なんなんだよ、太ってねえじゃねえか。お前今日絶対食ってきてねえだろ。
食ってますよ。
なんなんだよ。
今日は食ってますよ、メガネたまわり。
何？
カレー。
うん。
2杯。
うん、2杯って言ったって1つの大きさ知らねえよ。
カレーを2杯。
うん。
で、パンを2個。
うん。
もう、食べてるじゃん。
カレーってご飯ついてるカレー？
ご飯ついてるカレー2杯。もりもりの。
もりもりじゃねえ。
まあ、2.5 人前食いましたね。うんちせず。
じゃあなんで痩せてんだよ。
じゃあそこは問題なんすよ。
なんなんだよ、お前。
めがたまに、そこは問題なんすよ。
お前なんか、土とか、鳥の死骸とか分解して。
それはある。
それもある？
それはある。
うん、
俺は分解しちゃうから、うん、それでちょっと自分の体は減ってくから。
うん。
うん、夏場だからかな。
痩せちゃうの？汗かいて。
汗かいたね。
なんじゃ、メガネと周りは、ちょこちょこし、痩せることしかできねえんだよ。
いや、マジ
で。言ったよな、前回。俺、今の時期でも太ろうと思えば、1ヶ月で5キロは太れる。10キロ下手したらいけるよ。太ろうと思えばね。
うん。
普通の生活してたら多分太ってんだから。
うん。太ろうと思えば5、10はいけるよ。
ほんとだよ。何なんだよ、お前は。普通の生活以上のことしてんのかよ。
もう腸食ってますよ、俺。
腸は食ってねえんだって。お前の腸は優しいんだって。これで分かっただろ。これが数字的な証拠だよ。
あ、そうだね。
お前は食ってないんだよ。
いや、食っ、だってさ、じゃあこの前も一緒にご飯食べ行ったじゃないですか。ねえ、ステーキの店。
もっと食えよ。全然食ってないよ、
あれ。あ、ほんとですか。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。
アイスなんか楽しんでんじゃねえ。
楽しむ前に書き込めよと。楽しませろよ。
食ってから楽しめよ。
あ、そうだね。うん。いやー、食ってますけどね。マイナス 0.6、
はい。ということで、今回ですね。メガネとマーニアマイナス 5.6 キロ合計で痩せております。
はい。
マシロはプラマイゼロ。
はい。
前回がですね、4.4 ポイントだったんですけれども、はい、それでもメガネとマーニアが痩せたということで 5.6 ポイント。
来ました。
残り 9.4 キロなんとかしてくれと、はい。
うん。
いうことになっておりますね。
じゃあ俺が 10.4 を受け負いましょう。メガネとマーニアさん。
約束になんねえよ。じゃあお前との約束、俺明日外に出るよ。つけるようなもんだよ。約束じゃねえよ、もうそんなの。普通に過ごしてりゃなんとかなってるじゃねえかよってことだ。
残り 9.4。はい。9.4 ポイント。
あと3、4ヶ月だよね。
ちょっとこっからこのメガネタマニア、このマイナス 1.8 のペースは、まあ、ゼガヒでも保ちたいですね。
マジかよ、死んじゃうよ。やってらんねえよ、どうしよう。
それで、約6だとしますよね。うん、だからやっぱり僕は 3.4 キロぐらい太んないとダメですね。
そうなんだ。ほんとそうなんだ。3.4 キロぐらい補助してほしかったよな。なんだかんだ俺 5.6 いってんだよ。
だ結果俺なんだかんだプラマイゼロですからね。
ちょっとね、メールが届いております、ね。
はい。
クッチネームライムスカシさん。
ありがとうございます。
1年かけてダイエット企画を行っているメガタマさんが興味を湧くような記事を見つけました。
うん、
それは今年の24時間マラソンで走ったお笑い芸人森さん中大島さんのダイエットについてです。大島さんは24時間マラソンを走るためにダイエットを行いました。マラソンを走り切るため骨盤と足を強化するためのストレッチを行ったそうです。
うん、
ダイエットの内容はいろいろ行ったみたいなので森さん中大島ダイエットで検索してみてください。大島さんは5月からダイエットを始め、目標をマイナス15キロと設定しており、ダイエットを始める前の5月の体重が 88.6 キロ、6月6日が81キロ、6月26日が 79.9 キロ、7月20日が 75.8 キロ、7月29日が 73.2 キロで目標を達成しましたと。以上ですね。
すげえ。
いや、もう僕と同じ15キロ目標で。なんか5月から7月の2ヶ月ぐらい
?2 ヶ月、まあ3ヶ月。
丸3ヶ月ぐらいなのかな、はい、達成した。もうそれだってさ、その方がむしろ簡単かもよ。3ヶ月で15キロだったら。集中だもん。
はいはいはいはい。
1年かけてんだから、こっちはさ。
こっちはさ。
1年間ずっと痩せなきゃ意識を保つんだよ。
うん、
大島さん見てください、
うん。
今年の年末多分太ってますよ。
おま、負け惜しみか。
で、テレビの力があるじゃん。お
テレビの力はあるよ。
どんだけのサポートの人がいるのよ。
もしかしたら日々トレーナーついてたもんね。
うん、トレーナー、医者。
うん。
なんか食事についての栄養。なんとかさ
栄養改善。
うん、もう何あの人ついてたよ。カシキさん。
お
それすごい。カービーダンスの人。
ああ、もうそうそう。プロじゃん。
50歳過ぎでも若々しいと言われた。
プロじゃん。
あんな人が俺の隣いたらもう、もりもりだよ。
もりもりだよね、今。奥さんしかついてないもんね、今。
隣にね。
ね。
何も言わなければちゃんとした食事を適度の量に出してくれる。
優しい奥さん。
奥さんしか俺の隣にはいないから。
カービィダンスの先生いないよ。
そうだ、うん、それ痩せるだろうよ。こんなさ、もうテレビの企画プラス最強のダイエット企画じゃん、こんなの、
う
ん、
これはもうやんなきゃいけないからね、う
んうん、俺こんなのに同等に貼るつもりないからね。
ないんだよこんな、うん、そんなやる気、
そんなないよやる気。言っちゃったよ。言っちゃったよじゃねえ。
やる気はあるよ。
やる気はあるよ。うん、でもずるいじゃんよ。まあ、
ちょっとね、平等
だね。究極とうんこ比べてるようなもんじゃん。
はいはいはい、はい。それはあるよ。うん。24時間テレビまでにやんなきゃいけないっていうプレッシャー相当でしょ。
そうだよ。どれだけの応援してくれる人がいるのよ。うん。
こっちはプレッシャーゼロよ。
こっちどれだけの応援してくれる人がいるのよ。じゃあ、この企画に対してメールを送ってくださった方は、じゃあ今までで4人ぐらいだわ。うん。ね？その人だけですよ。うん。
期待値としてはね。
俺がじゃあ明日、ツイッターで明日、何々町一周走りますって言った時に、何人が外に出て、頑張ってって言ってくれる？
うん。
100人来なきゃ俺行かない
。100人来なきゃいけないでしょ、うん、?100 人いないよ。
いないよ。
うん。でも一人はいるかもね。もしかしたら。
ほんとか？
冷やかしに。
ライムスカッシュだろ？
ライムスカッシュ。
筋肉見てくださいとか言ってくんだろ？どうです？
しかも、休みじゃなくて仕事の休憩中に抜け出してきたライムスカッシュ。偉、うんうん、い。
まあね。いや、メールはありがたいですよ。
はい。
応援メールには変わりないですからね。
そうですね。
うん。
検索してみますか？
いや、もういいよ。
ちょっと違う。
検索してみるな。お前がそのこと言うから検索することになるだろうよ。
違う違う、今じゃなくて、うん、まあ、結果ね、この森さん中の人がやった、うん、まあ、骨盤足強化のストレッチを含めたね、うん、なんかやってみますか、今月。
あ、どれか一つってこと？
うん。まあ、やんなくてもいいですし。まあ、やったらでもちょっとプラスになるかもしれないです
よ。お前が選べよ。三つの課題を。
あ、いいですね、三つの課題。
食事は野菜中心で菓子類は NG。
おー、はい。
午後9時以降の食事も禁止。体が硬いためストレッチからの対策。この3つが基本的にやってくれと。で、
はいはい、
ほら出た、カシキメソッド。ね、カシキさんのカービーダンスですね。
もうこれがやるやつね、
うんうんで。アメリカ減量ツアー。こんなのもやってるじゃんよ。エアロビックハウスクリーニング。縄跳びダイエット。スローターブートキャンプ。
あ、ブートキャンプね。
で、それはアメリカ減量ツアーのプランですよ。うん、今言ったの
は。
うん。
うん、はぁ、いろいろやってますね。
もう究極じゃんよ。
究極ですね、ちょっとこれは。
じゃあお肉中心の生活にするにしますよ。うん、
で、菓子もりもり。
もりもりね。これにしますよ、
僕、うん。だから、12月までに20キロ太ります。
うん、あ、でも、あとこれもやろうかな。9時以降も食べてよし。これ。これもやるかな。うん。
うん。甘っちょろい。甘っちょろいよ。甘っちょろいよ。
甘っちょろい、
うん、
じゃあお前言えよ、俺にビシッと言えよ。俺目つぶってるから。
はい、行きますよ。
受け入れるから。
これにしますよ。
うん。
午後、
うん、
10時以降は、食事禁止、
うん。これしてるよ。
何？
これしてる。
してる？
あ、いやいや、してるから楽だわ。いいや。これにしまーす。10時以降食べないにします。
午後10時以降食べないにしまーす、うん。はい。
はい。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
以上、目指せたまにでした。
でした。
ブルブルブル。
ブルブルブルブル。
ブルブルブルブル。バババババだよー。ライスカのふざけろ
ふざけろ。このコーナーはリスナーさんにただふざけてもらうコーナーです。
はいよ。
メールが来ております。
はいよ。
クッチネーム、ライムスカッシ
ュ。はいよ。
NASA に不可能はなさそうなのに、わざわざ情けをかけた。何の情けをかけたのかな？
不可能はなさそうなのに、わざわざ情けをかけた。
できないよね。NASA でもできないよね。
そういうことだね、
うん。
NASA より偉そうな面をした人がいたってことだね。
うん、NASA でも無理だよね、
うん
うん。こいつがムカつく。
うん、
ふざけたりねえぞ。泣いちゃう。続いてクッチネーム、ライムスカッシュさん。本文、悲惨な日曜日、悲惨デー。
おー、こういう方が好きだけど、ね、
こういう方が細かくね、ちょっとまとまって、
うんうん、まあ少ないという日もあっただろうよ。ね、短くていいという日もあるんだよ。
あるよ、
うん、
うん。いや、なかなかいいと思いますけど、
うん、
うん、
でもな、こういうことをライムスカッシュの学生時代の168センチの女の子は面白いね、ライムスカッシュは。 っていう触れ方をしてきたのかな、おっぱいブルブルブルンってしながら。
そりゃ好きになるよ。
おもじでブルブル、ねえ、ライムスカッシュはブルブルブルってことかな。
そしたら、うん、あの子は胸が大きい子ですっていう印象しかないよ、もう。今思い返してみると、じゃなくて、うん、あいつブルブルしてたなーっていう。で、言ってたんでしょうね、うん。いや、これが甘やかしたんですよ、ライムスカッシュを、その子が、
うん。
うん。そうだったのかな。
そうだったのかな。うん。どうなのかな。
どうなのかな。続きまして、クッチネーム、ライムスカッシュ。
はい。
ありがとうございます。本文。ユリゲラーの曲げたスプーンの行方が今更になって気になるこっちゃん。
こういう方が好きだな。ちょっと崩してきたじゃんよ。
これ、ね、今更、かっこ今更って書いてある。
うん、そこは俺どうでもいいよ、うん。俺気になるこちゃんしか好きじゃないから。なんでここで気になるこちゃんを持ってきたかっていうね。で今までこの、子音、母音が合ってるね、ちびまる子ちゃんとね、
うん、
気になる子ちゃんって言ったことなかったよね。聞いてみて、初めてこう、おー、ちょっと面白かった。
これはヒットですね。
気になる子ちゃん。
うん、おメガヒット。
メガ、うん、メガネたまにヒット。メガ
ヒット。なかなかヒットよ、これは、うん。気になってるから。
ユリゲラーの曲げたスプーンの行方が今更になって気になる子ちゃん。ユリケラーと今さらがもうスルッとするもんね。
全然その辺はね、
うん。
うん。気になる子ちゃん、気になるね。うん、
これだから、あれだよ、ラジオネームと同じだからね。
ああ。
これ文章じゃないからね。
はいはい、うん。
はい。クッチネームユリケラーの負けたスプーンの行方が今さらになって気になる子ちゃんからのメールで。そうだね。これ人名だからね。
人名だよね。
うん。うん、いいですね。
いいですね。
ふざけてますね。
ふざけてますね。じゃあスーッと行きましたけどね、
うん、
以上メールいただいておりますので
以上なんですが、
うん、
ここでお知らせです。
お
ライスカのふざけ論の内容をまだまだ変えたいと思います。
お
ね、ライスカのふざけ論というタイトルは変えないよ、
うん、
ただねライムスカッシュもさすがにもう苦しいんじゃないかな。
あもうそれは
お題性にしてみたいと思う。
あはいはい、
今回はこういうことで、こういうお題で、ふざけろ募集しますってことで、
うんうん、
ね、ライムスカッシュはもうほぼいただきたいんだけども、
うん、
ね、冠コーナーだから、
はい、
ライムスカッシュの答えと、リスナーさんからの答えっていうね、うん、こう見てみたいね。
お題がなかったから送りづらかったのかな。
例えば山からヤッホー以外の言葉で叫んでみた。何、はい、
はい。
マジで。はい、
パッパーイ
パッパーイパッパーイパッパーイもうこういうことですよ。
そうですね。ふざけろ。
ああ、もう、うん、もう一回やる。山からヤッホー以外の言葉を叫んでみたら何？
登りつらかったばーい。
登りつらかったばーい。ばーい。なんだお前、おっぱい好きだからパッパイが出てるの。なんなんだよ。
まあまあね。
まあこういうことですよ。なんかこう。
なんかお題があれば。
もじったりとかして。
うん。
ライムスカッシュ前提で。募集していこうかなと。
うん。うん
まあ、ダジャレっぽくなるのも全然いいですね。
はい、
で、早速ですね、次回からもうこの、今回言うお題で募集していきたいと思うんですよ。はい、何がいいですかね。
何がいいですかね。
うん、
まあ、季節とかで言うならば秋ですけれども。そういうことで押すのでなければ。
うちの息子がね、恐竜ジャーにハマってるのね。
はい、
で、変身するときにさ、
うん、
ブレイブインっていうの。
ブレイブイン。
ブレイブインって、充電池を、リボルバーに入れるわけだな。
リボルバーにね。
ガブリンチョ、
うん、
って言って、蓋を閉じるわけだね。
はい、
恐竜チェンジ、
うん、
って言った後に、テンテンテンテンテンテンテンテンテンって踊るのね。で、最後、ファイヤーって言うんだ。
ファイヤーって言います。
俺、このファイヤーがしっくりこないんだわ。
ああ、はいはい。
なんかさ、ファイヤーとかそういうのがメインな感じじゃないの、恐竜じゃって。
お
もっとなんか違う言葉にしたいなと思う。
その言葉をね。
うん。
うん。
ブレイブイン。ガブリンチョ。恐竜チェンジ。テンテンテンテンテンテンテンの後の言葉を考えてもらおうかな。
そうですね。そうしましょうか。
それでいい？
そうしましょう。
じゃあ例題でお前行くよ。
いいですよ。
はい。うん、
ブレイブイン、
うん。
ガブリンチョ。恐竜チェンジ。テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン。あれ、ちょっとブラのホック外れちゃった
ん。うん。
おリオだったのかな、
うん、
いきなりリオだったのかな、
うん、
うん。そのね、恐竜チェンジって言ってたけど。
うん、結局お前おっぱいネタなのかと思ってるけどね。 どんだけ頭におっぱいなんだよ。これでいいの？まあ、これ例題にしますわ。
これ例題にしましょう。うんうん、
もっとシンプルなのにしよう。
もっとシンプルにしましょう。うんうん、
秋ですよね。
秋ですよ。
秋といえば、メガネたまには食欲の秋。
うん。まあ僕も食欲の秋です。僕ももちろん食欲の秋です。太んなきゃいけないんだから僕は。
そうだよ。
うん。じゃあ、三大秋味覚にしますか？
お。
サンマ、松茸、うん、栗なんて言われてますが。
うん。
うん。その三大。
三大秋味覚？
うん。まあ、三つボケてもいいし、二個まで行って最後ボケてもいいし、うん。フリーな感じがしますよ。
わかりました。うん。それで行きましょう。
それで行きましょう。
秋の味覚三つ。
はい。
ということで、うん、ライスかのふざけろ、はい、メール募集しております。
はい。
ちなみに読んでいくのは、どっちにしますか？メガネたまににしていこうかな。
メガネたまにしましょうか。ね。やっぱ上手なんでね。
上手じゃない。
メガネたまにしましょう。
以上、ライスかのふざけろでした。
でした。
さあさあさあ、エンディングに向かってさあさあさあさあ喋っていきたいとさあさあ思っておりますけど、
さあさあ思ってますが、なかなか今回もですね、たっぷりなお時間でお届けしておりますが、
はい、でもまだまだ終わらないよ。寂しくなんかなるっちゃダメね。残りの再生回数見て、あ、再生分数見て、まだあるよ、大丈夫だよ。お知らせというか、はい、こんな話があります。
はいはい。
当選ラジオという、富士の花の富士に千人の千と書いて、ラジオカタカナでございます。当選ラジオという番組のトラック7でですね、
はい、
なんとなんと口でさラジオと楽しい道具についてお話ししてくださっているんですね。
ありがとうございます。
で、これがですね、50分今日の番組なんですけれども、うん、なかなかの、こう、中身で話してくださいました。
ボリュームで話していただきました。
で、メインがですね、まあ、楽しいクトーク500回で終わっちゃうみたいですね、と。
うん。
だけど、500回で終わらせたくないので、皆さんメールを、アンケートに答えてあげましょうよ、ということでもないんですよ、なんていうね。
そうなんですよ。
なんか我々の言ったことで頭を悩ましちゃったかのようなね。でもなんか本当に、この楽しいクトークを主にですね、こう、聞いてくださってですね。
うん。うん、
嬉しいなと。
いやー、嬉し
い。気になっている方はぜひ聞いてみてほしいんです。
うん。
そしてですね、この中で話していることで気になる子ちゃんがいるんですよね。
気になる子ちゃんが。なんだって気になる子ちゃんがいるんですか？うん。
気に。
すぐ使ってんじゃねえかよ。激ハマりだな。
気になることがあるんですよね。
はい。はい。なんでしょう。
マシル君がですね、
うん、
とある芸能人に似ているだなっていう噂を聞きましたよ。
その噂聞いちゃいました？
ああ、なんだい。
大泉洋さんにですね、似てると、この当選ラジオさんのですね、音声の中で言っていただきまして、まあ、マシューの喋りであったり、漢字であったりが似てるんじゃないかと。
似てねえよ。
ちょっと会う頂点にいさせてくれよ。
全然似てないよ。一緒に音声を聞きながら思わず俺はお前を見ちゃった。
見ていましたね、僕の顔の移り変わりを。僕はにやけていましたよ、ずっと。
何なんだよ。全然だったな。まあ嬉しいだろうな、人からそんな風に。大泉洋さんなんてね、何してもできる人ですから。
いや、もうマルチな方ですよ。
でも何してもできない人がね、大泉洋さんに似てるなんて言われたら、それは勘違いもしちゃうでしょうね。
いや、もう僕は勘違い中ですよ、今。
ああ、
うん。だからこれからも勘違いをしていきたい。
そういう何発言とか、
うん、
雰囲気が似てるって。
雰囲気が似てると。
ふざけろ。
勘違いをしていきたい、僕は。
ああ。まあ、でもね、当選ラジオのお二方がなんか納得しながら似てる似てるみたいなことになってたんでね。
はい。はい、
まあでも聞いてる人が、
うん、
こう、大泉洋さんを想像してしまっては、
はい。
こう、めがれた前には危ないと思うので。
うん、はいはい。
ぜひ、マシュルアイドル化計画を何本も何本も見て。
ああ、そうですね。
全然大泉洋さんじゃないじゃん。何これって思ってください。早いと、早いうちに。
早いうちにね。
で、
再生回数を。やらしい話になってきた。
うん、
まあまあ、でもね。はい。そうやって言っていただけましたので。
うん、
はい。僕はちょっとそれを胸に秘めておきたいと思いますけど。
うん。
うんうん、
他にもなんか気になることとかあった？
気になる子ちゃんですか？
お前も使ってんだ
ね。いや、気になること、いやいや、全体的にもうよく言っていただきましたので。
うん。
うん、 なんですかね。まあ、そこがとにかく頭に残っちゃってますから、僕は今は。
嬉しくてだろ？
今はちょっとそこが残っちゃってますので。うん。うん、まあ、あとあれですか。よく言われるですね。
うん、
まあ、よく言われることが2個あったんですけども、うん、1つ目の方先に言っておきましょうか。
うん、
僕たちの楽しいクトークという番組、まあ、クッチエッサラジオも含めてですけども、うん、掛け合いが、うん、まあ、妙だと。うん、まあ、ちょっと掛け合いがね、芸人さんみたいだとはないですけども、うん、掛け合いがすごいですねと。
うん、
台本はあるんですかと。うん、まあ、よくある質問シリーズの1つなんですけども、
うん、
まあ、ないですよね。
うん。
うん、結果ね。
うん。だから、まあ、メガネの前の頭の中であるよ。
ああ、はいはいはいはい。
うん、まあ大体思い通りに行きませんけどね。相手がこう来るだろうと思っても予測できないんですよ。
ね。だそういうのもあるんですけども、うん、まあ台本の頭の中にあるだけでメガネたまわりの。歴史として紙に起こってるわけではないので、
うん
うん。まあまあ、これからもそういうふうに言われるようにね、うん、頑張っていきたいなという部分と、
うん、
あともう一個。
うん、
僕とですね、
うん、
もう一個のメガネタ周りがヒクショーの名前でやっている
の。そうだ、これを触れなきゃね。
この話を。
これはあれでしょ？
はい。
その、さっきというか、アイドル化計画でいただいたコメントの。
置いといたコメントでございます。置いといた
コメントに触れるんだよね。は
い、この話があったんです。当選ラジオトラック7の中にも。
はい。落ち着きなくてエロな小高さんっていうね、
はい、
コメントがありましたでしょ？この小高さんっていうのは何なんだという説明を今マッシュルがしますよ。
はい。さっきのコメントにもいただきました。小高さん、はてな、と、うん、あと、この当選ラジオの中でも言っていただいた、ね、話していたんですけれども、うん、マシュルとですね、
うん、
小高さん、これはメガネタマネがもう一つの番組でやっている相方ですね、うん、一緒の人だと思っていたと。
ああ。
はい。
これないよと。そんなことないよって。
そんなことないよと。
うん。こう隠してる意味もないんでね。
はい。
小高祐介という男なんですけども、これは横断歩道というサイトで別で顔を出してます。
はい。
マシルアイドル化計画でマシルは顔を出してますので。はい。全然ね。ウリ二つ、ウリ二つじゃない。
それ違う
よ。ウリと苦ウリぐらい違います、
ね。ウリと苦ウリぐらい違う。
ちょっと見て。玉ねぎと苦うりぐらい違う。
月とすっぽんあるよ。いい日本語の月とすっぽんあるよ。
大高祐介が月でございますね。
はい。はい、
マシルがすっぽん。
すっぽんということで。
はい。ということですね。うん。うん、
だ別人物であるよということをですね、うん、ここで音声でお伝えしたいと。
うん。
うん。
いや、いいよ。
はい。
まあ、以上かな。
以上ですかね、僕からは。
うん、
はい。
うん。もうね、本当に聞いていて、久しぶりにこういう番組で取り上げられたみたいなことをね、経験したので、やっぱり嬉しいなと、う
ん、
思っておりますね。うん、あ、前に、まあ、近いうちにあったといえばあったんですけれども、こんだけ長く喋ってくれたことは、ね、
そうですね、
なかったのでね、
はい、
嬉しいなと、
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一度番組名を申し上げます。当選ラジオと、
はい、
藤もっちさんと千式さんという方がやっております。はい、藤の花の藤に千人の千でラジオでございます。
はい、
気になるという方はぜひ、検索してください。
はい。
そしてですね、この内容はですね、楽しいクトークのアンケートについて触れていただいたと話しましたよね。
うん、はいはいはい、はい。
今ちょっと気になるアンケートの、とある方のをちょっとお読みしていいですか？
お、え、アンケート内容？
内容ですね。
いいんですか？
まあ楽しいクトークでもちゃんと触れます。
はい。
クッチレサーラジオここまで聞いてくださっている方に、ちょっとしたアンケート途中速報って感じで。
はい、はい、はい。そんなこともあるんですね。
うん、ちなみに届いている総数はですね、
はい、
まだまだ一桁ですよ。
お、はいはいはい。
全然26通なんていくんじゃないかと思っていた方、こういうことですよ。
うん。
まだまだ一桁の中の、とある一通。これちょっとね、面白いなと思って、
はい、
思ったもの
が。はい、ありがとうございます。
全部匿名でお話ししますね。
はい、
とある方がメガネタマーニについてですね、聞き始めは男性二人が楽しそうに話をしていて、楽しく聞いていましたと、
うん。
最近はマシルさんのことを罵倒するような場面が耳につくようになり、昔みたいな仲のいい楽しいクトークになってほしいなと思っています。っていうのをですね、メガネタマーニについてという欄に書いてくださったんですね。
はい、うん、
で、マシルについての部分に何て書いたか。いろいろ大変だと思いますが、頑張ってください。すーんごいマシルを擁護してるというか、ね。まあ、私生活のこともそうだし、
はい、
メガネタマーニについて、
はい、
いろいろ、メガネタマーニからいろいろ言われるかもしれないけども、
はい、
まあ、頑張ってください、
はい。
大変かもしれませんね、っていうことを書いてくれてるんじゃないかと今思っただろう。
いや、今思いましたよ、もう。
お前。
心が、
思っただろう。
心がほっこりしましたよ。
しかし、共感するのはメガネタマーニ。共感、メガネタマーニ、マシル、どちらでもないを3つ選べるんだよ。
はい、
共感するのは、いますか、はい、メガネタマーニ。
マッシュルじゃない。
うん。 さらにですよ、
はい、
この方はですね、うん、マシルの嘘口メモに関してだけ、
はい、
嫌いという評価にしております。
おおお
非常にね、参考になるご意見をいただいたと思ってるよ、俺は。別にマシル用語、メガネたまに用語じゃないんだよ。メガネたまに言ってることは正しいかもしれないが、マシルに対する言い方が厳しい。ね、マシルに対してなんか、もっと楽しく二人で、そういう言い争いにならないテーマで話すればいいのにとかね。そういうことを言ってくださってね。
はいはいはい。
だけど、マシルに対して、大変でしょうが頑張ってくださいというのは多分もう丸々私生活のことに対して言ってんじゃねえかなみたいな。だって嘘口メモ嫌いっていう報告をしちゃうんだから、その人も。罵倒じゃないよ、悪口でもないよ、正しい、その、正直な評価よ。
評価ですから。
いいんだけど、ちょっと面白いなと思って、ちょっとこの場で。
嫌い。
うん、あんまり5段階評価できるんですよ。好き、まあまあ、普通、あんまり嫌いという
ね、うん、3段階じゃないですよね、
うんうん、嫌いというのは一番最低な評価な
んです、うんうん、いやー、はっきりとお答えいただいて、まあ、逆にありがたいでございますよ。
うん、
でも中途半端だね、普通普通普通だからとね、
まあ、普通が主に多いのよこの方
は。まあまあ、でも
で好きはないので
、
まあまあという評価をしてくれてるのが、
うん、
私は誰でしょうクイズと、擬音クイズなの。
クイズ好き。
クイズ好き。これはメガネたマーニーのね、結構自己満足クイズだから。
いやいやいや、まあまあまあね、うん。
だからね、いいバランスでこう番組を聞いてくださっている方なんだなという、
ね。別にメガネたマーニーをね、擁護してるわけでもなく、マシロを特に擁護してるわけでもなく。
まあ、こういう風にね、アンケートがあるとね、我々もいろいろなことを考えさせられますよ。
はい。
だから今後、楽しくどうか500回で終わるという前置きをしておりますけれども、クッチレスラジオではそのことを活かして、番組を続けていけるんじゃないかなとも思っておりますので、はい、ぜひですね、楽しくトークのページ、どこからでもいけると思います。アンケート答えてみてください。
はい。
ということで、
うん、
終わりましょうか。
終わりましょうか。たっぷりな回でございます。
コーナーを振り返っていきます。
はい。
まずはアイドル化計画、何かマシルにやってこれ跳ねるんじゃないかなと思うネタ動画、動画ネタの方を募集しております。キーワードだけでも結構ですので、何か案になることがあれば教えてください。
はい。
そして目指せたま
ー、目指せたま
ー、何かダイエットに関する情報をメガネたまーには、読まずに食べちゃうかもしれませんがね。でもそれもね、ダイエットにつながるかもしれないので、
つながんねえよ食っちゃってる
からぜひね、こうロースハムなんかをつけてメールを送ってみてください。
ロースハム目当てだろ。
そして、ライスカのふざけよう。今回から、次回からですね、お題ありきでふざけてみようというコーナーになりましたので、はい、ぜひライムスカッシュ以外の方もです ね、
そうですね、
ライスカとバトルという意味で送ってみてください。
はい、
秋の三大味覚といえばで3つ書いて、三段落ちでもいい、全部ボケでもいい、いろいろな、ふざけ方でメールを送ってみてください。
はい、
マシル、ちなみに三大味覚やってみる？
三大味覚やってみましょうか。
うん、
はい、行きます。サンマ。
サンマ。
たけし。
たけし。
タモリ。
タモリ。今、いいの出たみたいな表情になってくんだね。じゃね。まあ、こんな感じですね。
こんな感じでございます。うん、はい。
じゃあ、あとですね。YouTube のコメント、ここでお読みしております。YouTube でも報告しておいた方がいいのかななんて最近思っておりますけれども、うん、書かれたコメントは全部、ここで読むようにしております。はい、次の動画から、コメントは全部、クッチレスラジオという番組でお読みしておりますと、書いていこうかなと思っております。
はい、
うん、ということで、クッチレスラジオは毎月第2水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。メガネたまにはこの辺で消えますが、まだまだマシルがちょっと喋りたいということで聞いてやってください。バイバイ。
バイバイ。ということで、メガネたまにいなくなりましたけども、ね、バシッと秋の三大味覚も決まったところで、また別にちょっと話したいことがうっすらあったんですけど、そのマシルアイドル化計画の中へ花江さんの偏見ジーザスを踊ってみたっていうのがあって、まあ流れとしたら一週間前に言われてやるよって言って、踊りの練習をしたのが一日前だったんですが、まあ、そこになんかちょっとほっこりエピソードがあってですね、さらっと言いましたけど、マシルの奥さんのバームクーヘンも偏見ジーザスを覚えてくれたんですよ。でマシルが仕事であんま覚えられないんで、先に動画を見て偏見ジーザスを覚えてくれないかって言ったら、ちょっと嫌がるのかなと思ったら、すごい二つ返事で、あ、いいよ覚えとくよって言って、またちょっとそこで好きになって、で仕事から帰ってきて、そんなに覚えてないんだろうなと思って踊ってみてもらったんですけど、 結構覚えてて、1番はもうほぼ完璧に覚えてる状態で、え、これこっちの右の振りじゃないよね、左手でこうやって手動かすんだよとか熱烈な指導があったんですね。変幻ジーザス踊ってみたで愛が深まったよ。今回のハイライトだよ。
気にがない話だ。
今回のハイライトだよ。
ハイライトだってよ。ベロベロベロ。
バババ。バババだよ。ババラなんだよ。
こうやって踊るんだよ。手をこうバッバッバッバッバッバッバッバッだよ。じゃねえよ。いらない話すんじゃない最後に。
愛が深まったよ。
止めようかと思ったけどな、楽しいトークのアンケートを書いてくださっている方の顔が今知らないけどもふっと読み上げ
て、
ここで怒っちゃダメだと思っちゃった。
優しくしろ。
どうですかこんなプレイ。
バイバイ。